続きまし ました。今日は前回の続きをやりたいと思います。ですね、100物語の2013の16話目からかなのやりたいと思います。ジータレスミ839、おっちゃん待ってたよ、今日来ると思ってたんだと思っちゃうんじゃないですけど、あざすで840、おっちゃん来た子は暑いから階段来たかったよと、おっちゃんじゃないですけど、あざす、まあだんだん暑くなってきましたからね、もう夏って感じになってきましたね、まあ梅雨が来るんですけど、で841、ズーサーをやったもこんばんこと、とりあえずこんばんはです、あざすで842、今日は1回目の続きか、2回目はいつやるのと、まあ、2回目が今なんですけども、で843、来たとも来ました、で844、イサムさんこんばんはす、今日残り1期ですねと、まあやりたくないんでそこまでやんないです、で845、ピアおちゃむこん待ってましたと、あざすおちゃむじゃないですけどもで846、マッスルウォッシャーイサムおじさん来たと、まあ、おじさんじゃないんですけど、とりあえずあざすで音ストップして、最初今日失敗したんだよな、ちょっと触れちゃって、録音聞いたら分かりますけど、いきなり音の途中がいきなりポーンと飛んで、スタートいきなりかかって元に戻して1からっていう、まあいいや、どうでもいいけどで第16話目ですね、100物語2013の第16話目が幽霊の見え方っていう題名の話のやつからです。語りっていうか話、 KMT さんのお話だそうです。幽霊の見え方っていう話です。いきましょう。N 市ではある廃墟が有名な心霊スポットとして知られている。小さな2階建ての廃屋で外壁は白く塗られており、窓が抜け落ちている。近くの海岸線に車を止めるところもあるため、夏には肝試し目当ての連中で賑わうのだそうだ。そこには確実に幽霊を見る方法があると地元で噂されている。その方法というのは、明かりを消して4人が部屋の四隅に1人ずつ立ち、全員で部屋の中央を指さすのだという。大学生の4人組がそこを訪れ、実際にその方法を試してみたことがある。その中に A さんがいた。半信半疑だった A さんたちは冗談を飛ばしながら、一斉の瀬戸を部屋の中央を指さした。いい加減腕がだるくなってきた頃に全員が一斉に息を呑んだ。最初は暗闇に目が慣れて対面にいる相手が見えたのかと思ったが、それはよく見ると老婆だった。誰かが叫んだのを皮切りに先を争うようにして窓から飛び出した。全員が車に乗り込み、すぐさま出発する。口々に見えた、お前も俺も見たと確認し合った。しかしどうも話が合わない。 A さんの対面にいたやつは中年の男が見えたという。 A さんの右隣にいたやつは子供が見えたという。 A さんの左隣にいたやつは若い外国の女が見えたという。なんやかんやと言い争って、車中にふっと沈黙が訪れた。赤信号で停車した時に運転していたやつが、そういえばあの幽霊お前のことを指さしてたと A さんに言った。今度は誰も異論を唱えず、そうだ A を指さしていたと口々に皆が言った。 真正面にいたのは俺だけですから、俺しか見えなかったと思うんですけど。 A さんに見えていた老婆は顔を歪ませ、満面の笑みを浮かべていたそうだ。以上、幽霊の見え方っていう題名の話でございました。で次、行く前にジーダレス読み、847お茶コン作業用に聞かせていただきました。あざす。で次、第17話目やばいぞっていう題名で、鳥でいいんだよな、カラスじゃない、鳥、っていう名前の方の話です。やばいぞっていう題名の話あれはちょうど数年前の夏休みの日の出来事です。当時学生だった私は毎日部活に明け暮れる日々で、夏休みなど遊ぶ暇がなかった気がします。そんな夏休みが終わる頃、私は友達3人を肝試しに誘いました。ちょうど部活が同じであった A 君、B 君、部活は違えどクラスメートだった C 君です。私が誘ったのは大きな看護学校、廃校になっている、いつも部活の帰りに目にする大きな建物です。この建物、私が物心ついた時から廃校であり、廃校のまま綺麗な状態で建っているという、なんとも不思議な学校でした。私としては前々から何か不穏な、何か不気味なものを感じていました。肝試し当日は夜の10時、学生ですから、に集まり、侵入できそうな窓を探し、そこから入りました。外から見たイメージと変わらず、中も綺麗な状態でした。中に入ってからは4人で探索し、11時頃まで粘ったのですが何も起こらず、次の日部活だったので帰ろうと思っていました。するとクラスメートの C 君が、何も起きないと面白くないから一人ずつ中に入って2階に行って手を振ろうと提案しました。私は若干反対だったのですが、時間が遅かったため他の2人は C 君に煽られ一人ずつ行くことは決定しました。 A 君、 C 君、 B 君、僕の順番となり、早速 A 君が一人で学校の中に入っていきました。その間私たちは外にいました。3分も経たないうちに A 君は2階の窓から顔を出し、余裕そうな表情で、おい楽勝だぞこんなのと笑顔で手を振ると、すぐにじゃあもう降りるわと言い、窓から顔が消えました。私たちは何も起きなかったことに少々落胆していたのですが、 A 君が消えてからすぐにやばいぞという A 君の声がしました。私たち3人は顔を見合わせ爆笑していたのですが、A 君がビビったと思って笑っていました。それから数分経っても彼は帰ってくることはなく、彼に心配した私たちはついに中に入りました。中は先ほどと何ら変わりはなく、私たちは懸命に A 君を探しました。10分ほど経った頃でしょうか、私たちの中で彼は私たちを驚かせるためにやったという考えが出て、私たちは帰ることにしました。翌日部活に行くと A 君の姿はありませんでした。夏休みが明けても A 君の姿はありませんでした。心配になった私は担任の先生に聞いたのですが、ただ病気で入院していると言って、その後は詳しく教えてくれませんでした。それから A 君は卒業するまで学校に来ることはありませんでした。 A 君の身に何があったのでしょうか、何がやばかったのでしょうか、そしてあの出来事と彼の入院は何か関係しているのでしょうか。数年経った今でもそのことが頭をよぎります。以上、やばいぞっていう題名の話でございました。で ジータレス読み848、おっちゃん今日はオールでやらないんですけどで、次が幕愛の物売り、っていう題名で、ですね、私さんの話ですね、幕愛の物売りっていう題名の話。お酒あるよ、お酒、冷たお酒、坊ちゃんに嬢ちゃんにゃ、ラムネがあるん。とっと、はいはい、お酒、はい、毎度、おさ、はいはい、はあ、はいはいはい、うん、飲み物しかないよ、なんだって、なんですか、はあ、はばかりが近くてしょうがねえ。ああはいはい、そうでしょうな。あなたさっきからね、まあ、何杯飲んでるか知りませんけど、大層飲んでらっしゃるん。ふんふん、いいじゃありませんか。ご趣向ですよこれも。ねえ、あなたこんな明るい部屋でもってね、ああなんだあんまり面白くねえやなんて言ってらしたでしょ。私はね、陰でちゃんと聞いてましたよ。いやそれが悪いってことはありません。うーん、怖いしと怖くないしと、これが混ざってね、ごっちゃごっちゃ塗った塗ったしてんのが、これ階段階ですからね。あのご婦人はね、ちょいと暗いんですよ。まあ暗なの、そういうところでもって、思い出すんですね、不思議と。面白くないななんて思ってた話が、暗がりでもってスーッと背筋を登ってきますよね。そんで、ああ早く出たい早く出たい、ちょっと怖くなってきた。なんつってるんだ、階段ってのは怖いの、不思議なの、悲しいの、気色悪いの、理不尽なの、まあいろいろありますがね、どれも暗い場所に入るってとね、動き出すもんだから、だからご婦女は真っ暗なの。ところで旦那、もう一杯いかがです。以上、幕愛の物売りっていう題名の話でございました。で、次行く前にジーダレス読み849、あれやばいぞの内容はずっと前聞いたような、なんかあったかもしんないけど、ちょっとなんか似たような話はあった気がするけど、これまんまなのかどうか知らん。なんかこういうパターンの話っつうのは あるからな、あるっていうか何回か読んだ気がするからな。何人かで肝試し行って、一人帰ってこないパターンっていうね、その時に何かそういう、まあ、やばいぞかどうか分かんないけど、何かそういう、不思議な言葉、不思議でもないけど、まあ、そういう言葉を残してるっていうような感じ。で、次、ORZ 小文字の、っていう題名で、雷鳥一号さんの話です。いきます。第19話目、友人の話。休日にノートパソコンで某掲示板を見ていると、まだ幼い娘さんが覗き込んできた。いろんな AA をまとめていた書き込みがあったのだが、それを見ておかしなことを言う。これってね、まるまるちゃんのお家の2階にもいるんだよ。階段上がったところで本当にこんな格好しててね、でもピクリとも動かないの、とっても変なの。娘が元気よく指し示したのは ORZ の AA とその解説だった。 まるまるちゃんというのは娘と仲の良い友達で、親同士の付き合いもあるご近所さんだ。家族揃ってみないい人である。そこのお宅の2階には一体何がいるというのか、言うべきなのか、それとも黙っているべきなのか、友人は現在悶々としている。以上、 ORZ っていう題名の話でございました。で、次、第20話目、自称霊感のない兄っていう題名の話、ヤプールさんの話です。私の実家は隣に墓場があり、周りは竹やぶに囲まれた霊体験するにはうってつけの場所にある。実際私も何度かそういった体験はしているのだが、私の兄は自称霊感がないらしく、一度もそういった体験はしていないと言い切っている。なぜ自称かというと、私はこの兄と一緒に霊体験をしているからだ。中学生の頃、私たちは二人で一つの部屋を使っていた。夏休みのある日、兄は受験勉強、自分はゲームに熱中し、時刻はすでに午前1時を回っていた。そろそろ寝るかと電気を消して目をつぶると、何やらカタカタと音がする。音のする方に目を向けると、机に取り付けてあるスタンドライトが揺れていた。地震などではない。周りのものは一切揺れておらず、体も揺れを感じていない。兄も異変に気づき、なあ、これってポルターガイストってやつ？と震えた声で言った。しばらくすると揺れは止んだが、また眠ろうとするとカタカタと揺れ始めた。気になって仕方がなかった兄はスタンドライトを動かないように固定してしまった。すると今度は棚に陳列してあったフィギュアが一斉に揺れ出して崩れ落ち、さらには部屋の隅に置かれた水槽は水もあふれんばかりに激しく揺れ出した。揺れはさらに本棚へ、洋服ダンスへと伝染していく。しかしやはり地面は一切揺れていない。我々が恐怖のあまり固まっているうちに、しばらくして揺れは収まった。一応テレビをつけて地震速報を確認したが、しばらく待っても流れなかった。この時の兄は初めての霊体験に若干興奮気味だったが、ひとしきり片付けをした後はすぐに寝てしまった。私は怖くてしばらく寝つけなかったが、その後何も起きずにいると安心して寝てしまったらしい。翌日、私は昨夜寝つけなかったこともあり、11時過ぎに目が覚めた。兄はすでに起きていて、寝起きの私にこう言った。なあ、なんか俺のガンプラめちゃめちゃになってんだけど、何かあった？私は愕然とした。覚えていないのだ、あれだけ興奮していたのに。さらに兄は続けてこう言い放った。もしかして昨日大地震に遭う夢見たんだけど、本当にあったのかな。どうやら兄の脳内では昨日の出来事は夢として保管されてしまっているらしい。しかし不自然に固定されたスタンドライトが、バラバラになったフィギュアが、水量の減った水槽が、昨夜の出来事が事実であることを物語っていた。人間の脳というのは不思議なもので、その人物にとって都合の悪い出来事は頭の中で都合のいいように変換してしまうらしい。霊に関してもしかり、霊などいないと思い込んでいる人はたとえ怖い体験をしても、無意識に何でもない出来事や自分とは無関係の出来事に変えてしまう。それは夢を見たという形だけでなく、誰かに聞いたとか自分で作ったという形にもなりうる。あなたが今宵百物語のために作ってきた話、本当に作り話ですか？以上、自称霊感のない兄っていう題名の話でございました。で、次、第21話目、無題、怪獣の子供さんの話です。 子供の頃祖母の家に泊まった時のことです。祖母の家は古い木造の2階建ての家屋で、都会のマンション住まいだった僕はギシギシ音を立てる急な階段、木の匂い、特に濡れた雑巾で拭いた後の静かな中の虫の声、遠くの道路を走る車の音、祖母の家が大好きだった。夜は1階に布団を敷いて子供たちだけで寝ます。いとこたちと語り飽きた後、みんなが寝静まった後の時間が何よりも好きでした。祖母の家は、これは木造にはよくあることなのでしょうか、天井がギシギシと音を立てる。僕にはその音が別のものに聞こえていたのです。それは死んだ人たちの声でした。戦争で死んだ人たちの、遠くの海で誰にも知られず朽ちていった人たちの。もしかしたら幻かもしれませんけれど、僕は確かに聞いていた。確かに。以上、無題という題名の話でございました。で、次、上っていう題名の話で、米屋さんの話です。私は5階建てのマンションの2階で一人暮らしをしている。ある明け方、ふと目が覚めた。暑くて窓も開けっぱなしだったけれど、外が非常に騒がしかった。起き上がって窓の外を見たけど、いつも通り公園の木々しか見えない。しかし木々の向こうの芝生の広場から子供たちの何十人もの声がした。とても楽しそうにはしゃいでいて、まるで小学校の昼休みのグラウンドのようだった。時間を見た。朝の4時過ぎ。まさかこんな朝早くに子供がこんな大勢で遊ぶかな。ましてこんな時間に大騒ぎじゃクレームになるはず。一体どこのバカ親が騒がせてるんだ。イライラしながら窓を閉め、布団にもう一度入ったが、やはりうるさい。怒鳴り込んでやろうかななんて考えていたら、突然かなこちゃんと私の名前を呼ばれた。薄目を開けて窓をちらりと見た。逆光のように顔は見えないが、窓枠に頬杖ついたシルエットが2つ見えた。鍵をかけ忘れた。窓を勝手に開けられた。あ、最悪だ、クソガキめ。そう思った瞬間、気絶しそうになった。窓の外には一切足場がない。どうやってここまで来たの？そう思っていると可愛い声で、かなこちゃん寝てるね。かなこちゃん起こす？かなこちゃん本当に寝てる？わかんない。寝たふりだったらどうする？ふふふ、どうしようかな。ねえねえ、かなこちゃんどうしようかな。どうされたい？ねえ。震えないように、気づかれないように、とにかく私は寝たふりを続けた。怖くて気を失いそうだ。ポンと私の足に何かが当たった。多分窓際のぬいぐるみを投げているんだろう。ポンポンポポン、ついついと飛んでくるけれど絶対に動かない私。やっぱり本当に寝てるんかな。つまんない。絶対に動かない私。突然ガラリと窓が開く音がした。うるさい、何時やと思ってんのや。ピシャリと閉めたと同時に、誰？上だ。ああ、上か。そんな会話をした後、気配がなくなった。広場の喧騒の中にも、上だって、上だよ、上か、そんな声が混じっていた。あの日以来、特に変な出来事もない。しかし2ヶ月に一度、ガラガラ、うるさい、ピシャリという音は聞こえる。3階か4階か5階のうちの誰かが言ってるんだろうけど、私にはもうあのガヤガヤや女の子の声、会話は一切聞こえないので、特に気にもしていません。以上、上 っていう題名の話でございました。で次第23話目留守番メッセージ、雷鳥1号さんの話。知り合いの話。大学生の頃、仲間数人でとある有名な廃墟へ肝試しに行ったという。少し経ってからそのうちの一人、ある女の子が奇妙なことを言い出した。あの肝試しに行ってから彼女の携帯の留守番メッセージに変なうなり声が入るようになったというのだ。声は途切れ途切れだが、制限時間目いっぱいに入ってるので最後まで聞くことなどせずに消していたらしい。発信先がなぜかいつも文字化けを起こしていて確認できなかったので、一体誰からのメッセージなのか全くわからない。当の彼女は単なるいたずらだと思っていたそうだ。しかし、しまいには我慢ができなくなったようで、今晩も入っていたら最後まで聞いてやると大学の学食で宣言していた。その翌日から彼女の姿は見えなくなり、気がつけばいつの間にか大学も辞めていた。友人が実家へ電話してみたが、親御さんからは入院したとだけ告げられ、そのうち連絡もつかなくなったという。その後彼女がどうなったのかは不明のままである。以上、留守番メッセージっていう題名の話でございました。で次、第24話目忘れ物っていう題名の話で、これはクズでいいんだっけ、クズの葉とかのクズっていう字の方の話です。忘れ物っていう題名の話。夏の終わり、先輩が入院したと聞いて見舞いに行った。薄暗い病室で底抜けに明るく、人前だとちょっと調子に乗りすぎてしまうお調子者の先輩はひどく憔悴しきっていた。どうしたのかと問うと、やがて先輩はぽつりぽつりと答え始めた。お盆のある日、先輩はバイト仲間の友人たちと連れ立って肝試しに行ったそうだ。しかし、やぶをかき分けてまでたどり着いた小さなお堂にはこれといった怪異もなく、次第に先輩たちは退屈まじれにお堂を荒らし始めたそうだ。そのうち先輩は友人たちの目もあるし、酒の勢いもあって持っていたカッターでお堂の柱に名前を彫ったのだそうだ。途中でカッターが折れ、さすがにやりすぎた気になった先輩たちはそのままお堂を後にした。その帰りにファミレスに寄ったらさ、グラスが一個多いんだよ。その時はみんなできっと肝試し帰りと思われる客を脅かすサービスじゃないかって笑ってたんだ。それ以来先輩の周りでは奇妙なことが増えたのだという。グラスが多く置かれるのは当たり前、友人からは後ろの女は誰だよとからかわれる。そして夜に部屋の中でさ、足音がするんだよ。部屋中を歩き回っているような足音、それが俺のベッドの隣で止まるんだ。でも誰もいないんだよ。そんなことが続いたある日、先輩はおみきを手にお堂にお参りに行ったそうだ。でも足音が消えないんだよ。ちゃんと謝りに行ったっていうのにさ。力なくそう言って先輩はうなだれた。それでさ、こないだふと足音がするなら足元を見てみようと思って、ベッドの隣で足音が止まったときに下を見たんだ。そこには足首から上が透けた足があった。その瞬間、足首から下しか見えないのになぜか女が立って俺を見下ろしているのが分かって、 ぶわっと総家立ち硬直する先輩の耳にボソボソと小さな声が聞こえたのだそうだ。ですよ、ですよ、ですよって何か同じ言葉を言っているのは分かったけどよく聞き取れなくて、次第に腹が立ってきた先輩は恐怖を振り払って声を張り上げた。何言ってんのか分かんねえよ、もっとはっきり言えよって。そしたらさ、一瞬沈黙があってやけにはっきりした声が耳元で、忘れ物ですよ。気がつけば目の前にお堂で折れたはずのカッターが突き出されていたという。一通り聞き終えてから、とにかく命が無事だっただけよかったじゃんと言うと、先輩は泣き笑いの表情を浮かべて病室の床の一点を指して首を振った。まだそこにいるんだ。以上、忘れ物っていう題名の話でございました。で次、第25話目、松っていう題名の話で、 KMT さんの話。もう30年近くタクシーを走らせているベテランの運転手 A さんが、後にも先にもあんなに怖い目に遭ったのはあれだけだよと話してくれた。バブル絶頂期のその日、 A さんは県外までタクシーで客を送り、上機嫌で帰路に着いた。たった一人の客を送るだけでその日のノルマは達成。そのお客も感じのいい人で、道中も全く苦ではなかった。深夜帯の仕事だったため、高速道路には後にも先にも車は走っていない。まるで自分だけの貸し切りだなと A さんはつぶやき、気持ちよく車を走らせていた。最初は楽しんで飛ばしていたものの、だんだんと単調な光景に飽きてくる。眠気を覚まそうとラジオのスイッチを入れた。ザーというノイズの奥で何かがささやくような声がした。チャンネルを合わせようと何度かつまみをひねるが、一向にクリアな声は聞こえてこない。普通ここだと聞こえるんだけど、あれおかしいな。ひとしきりチャンネルと格闘したが、やがて A さんは諦めてラジオのスイッチを切った。調子よく走ってきただけに、なんだか水を差された気分だった。高速道路の脇にはいくつもの道路灯が並んでいる。ふと前方にある道路灯に目が行った。道路灯の光光とした明かりに照らされて、その下に何か赤いものがあるのが分かった。え、あれ人か。距離が近づくにつれて赤いドレスを着ている女だった。カクテルドレスというのか、地面につきそうな長いスカートは下に行くにつれて大きく広がっている。うわ気味悪いな。無視して通り過ぎることを決めたが、やはりなんとなく気になる。 A さんは車がその女とすれ違う瞬間、ちらりと女の方を見た。女は A さんを見ていた。直立不動で身じろぎ一つしないが、その女の目は見開かれ A さんを凝視していた。おいおいおい、なんだよあれ。 A さんの背筋に冷たいものが走る。ルームミラーで後方を確認すると、女はまだ道路灯の明かりの中に立っていた。その姿が見えなくなって A さんはようやく息を吐き出した。ザザッザザザッザーという激しいノイズとともにラジオが入った。 A さんは叫んでハンドル操作を誤りそうになったが、慌てて立て直す。ま、いつ、で、ま、A さんは必死でラジオをスイッチを叩くが、一向にやむ気配がない。ま、は、いつ、でもま、は。もう反響欄になりながら A さんはラジオのスイッチを叩いた。 しかし A さんの願いも虚しく、ラジオのノイズ音がじわじわと収まり、その代わり声がクリアに聞こえてくる。待つはいつでも待つは、アミンの待つはだった。ただそれは普通の調子ではない。ただワンフレーズだけを狂ったように繰り返していた。待つはいつまでも待つは、待つはいつまでも待つは。あーと耐えきれなくなった A さんの口から絶叫が漏れた。同時にぐいっとハンドルが助手席に回された。ハンドルをつかむ A さんの手とは別の手が助手席から伸びていた。高速道路脇の壁に突っ込む寸前に A さんが見たものは、助手席に座って A さんをじーっと見つめながら引きつった笑みを浮かべる赤いドレスの女だった。目を覚ましたら病院だった。壁に突っ込んだ後、なんとか自分で車から這い出たのまでは覚えてるけど、その先はさっぱり。話を終えた A さんが茶をすすって一息ついた。一体何だったんでしょうね、その女と問う俺に対して、何だったかはわからないけど、車から這い出た時、高速道路の壁の脇に花束が置いてあった。普通高速道路で事故が起きても喧嘩なんてできないと思うけど、あれは確かにあったんだよ。それで関係あるかはわからないけど、その花束赤い包装紙に包んであった。事故の衝撃か、それとももともとそうなっていたのかは知らないけど、それが上下逆さまになっててさ。気を失う直前の A さんはそれを見て、まるで赤いドレスのようだと思ったのだそうだ。以上、松はっていう題名の話でございました。で、つい前にジータレスを見850、初めて生で聞けました。あと、いつもニコニコやアーカイブ楽しませていただいてます。お茶イサムさんの朗読大好きですと。アイザース初めて生ということでタイミングあったってことですね。で、851、1個飛ばしてないと。飛ばしてる？いや知らない。いやっていうかね、自分はただ一つ読むたびに次の話へっていうのをクリックしてるだけだから、次の話言ってるもんだと思ってるんで、大して何だろう、数を記憶してない。もう次言ってるもんだと勝手に思い込んでる。飛ばした？ああ、どれ飛ばしたよ。幽霊の見え方やばいぞ、幕開の物売り ORZ、自称霊感のない兄、無題、上、留守番メッセージ、忘れ物、待つは、合ってんじゃん。で、次、第26話目、墓地裏の窓、雷鳥一号さんの話。友人の話。彼女が今住んでいるマンションは裏側で小さい墓所と面している。特に彼女の部屋は窓を開けるとすぐ下に墓石が見えるのだそうだ。いや、これまで生きてきて幽霊なんか見たこともないし、霊家系で怖い思いをしたこともないしね。この部屋を契約した時もあまり悩まずに済ませちゃった。何よりもよそに比べて安かったし静かだし。それがつい最近ちょっと気味悪い出来事があったのだという。夜に部屋でくつろいでるとね、ふと冷たい風が通り過ぎるのを感じたの。窓を見ると網戸以外が全開になっていたから閉めたのよ。それからしばらくしてまた頬に風を感じたのね。視線を上げるとつい先ほど閉じた窓が少しだけ開いてた。あれ、確かに閉めたはずなんだけどなって怪訝に思いながら再び閉めに行ったんだけど、窓の前まで行き閉めようと手を伸ばしたその目前、いきなり窓がガラッと開いて、そしてその直後ピシャッと閉められた。 誰も手を触れていないのに。現在そこの窓は常に鍵を閉めて動かなくしてあるのだという。できれば引っ越してここから出たいんだけど、先立つものがね。でもまああれ以外には怖いことなんて起こっていないんだけどさ。苦笑いしながら彼女はそう言っている。以上、墓地裏の窓っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み852、墓地裏のなんちゃら。まあそれは今読んだんですけど。で853、あれこれ目次とリンクとが順番逆なのかと、わかりません。で、次第27話目、お父さんっていう題名の話。なるっていう字の方ですね。成功のせいっていう字の字の人で、お父さんっていう題名の話です。ひらがな。中学の頃からの親友が結婚した時のごたごたの話。彼女の父親は彼女がまだ小学校に上がる前に亡くなったということになっていた。というのも彼女はそれが母親の嘘だと知っていたのだ。そもそもお墓も仏壇も位牌の類もなく、それらがないのは父の実家との不仲のせいという話自体聞くばかりの私にしても嘘くさく思える。年に一度父親は彼女に会いに来たそうだ。8月の暑い盛り、彼女の誕生日に決まって母親のいないとき、近所の公園でのこと。いつも内緒だと微笑みながら頭を撫でてくれたという。プレゼントだとかお小遣いだとかそういうものはなかったそうだけど、普段写真でしか父親の姿を見ることのなかった彼女にとっては1年に1度だけの楽しみだった。結婚が決まったとき、勇気を出して彼女は母親に聞いたという。ねえ、お父さんの住所教えて。母親はあっけに取られたように彼女を見つめたそうだ。お父さんは死んじゃったのよ。なんで今さらそんなこと言うの。少ししてからそう言った母親に彼女はひどく苛立った。もういいとだけ言って彼女は実家を飛び出した。それが結婚式の1年前の話。その次の誕生日、彼女は近所の公園で父親を待った。いつものように現れた父親に結婚の話をする。父親はとても驚いて、でもとても喜んでくれて、だけど少し寂しそうに見えた。お母さんたらひどいのよ、お父さんは死んじゃったなんて。子供のように膨れる彼女を父親は苦笑しながら撫でたそうだ。ごめんな、ぽつりとつぶやいて式には出られないと父親は続けた。理由を聞いてもはぐらかされ、父親はそのまま去っていったそうだ。追いかけてみても公園を出てすぐに見失ってしまったらしい。彼女には母親が嫌がる体としか思えなかった。だから余計に母親へ反発する気持ちが強まってしまった。母親に相談せずに父親の住所を調べようとした彼女は戸籍を取り寄せた。そこに書かれていたのは変わらず筆頭者となっている父親の名前、そして17年前に死亡したという事実だった。以来誕生日が来ても彼女が父親に会うことはなかったそうだ。以上、お父さんっていう題名の話でございました。で次第28話目、山のお祭り。キリコなのかセツコなのか分かんないけど、キルっていう字に子供の子の方のお話。山のお祭り。私が全然覚えていなかった話。 私が中学生の時に母方の祖母が亡くなりました。その時私は初めて田舎の祖母の家に行きました。祖母の家は関東にしては相当な田舎で、田んぼや丘、山というほどではないに囲まれた場所でした。暑い夏の盛りで学校の制服がひどく蒸れたのを覚えています。それまでは一度も祖母の家には行ったことがなく、盆や暮れにも母だけが祖母の家に帰っていました。私と3つ下の妹、それと父は留守番をしていたのです。ですから最近までずっと父と祖母があまり仲が良くなかったのだろうとなどと漠然と思っていたのでした。今年祖母の法要があり、ふとそのことを母に話してみました。すると母は少し意外そうな顔をして、それからこの話をしてくれました。私が幼稚園に通っていた頃、実は私たち一家は揃ってお盆に祖母の家に行ったことがあったそうです。まあ私は全然覚えていなかったのですが、その時のことなのですが、母が妹を昼寝させているところに私がやってきて行ったそうです。お祭りに行きたいと。そんなのどこでやってるのと母が聞き返すと、私は母を外に連れ出して少し離れた丘の一点を指さしたそうです。母が見た限り、そこで祭りらしいものをやっている気配はなく、ただ森があるだけでした。それでも執拗にせがむ私に、そんなのどこにもないわよと言うと、私は事細かに様子を説明しだしたそうです。どんな人がいるのか、どんな様子なのか、まるで実際にそこで何かお祭りを見ているかのように。なんだかうすら寒いものを感じた母は、私を連れて祖母にそのことを話しに行ったそうです。すると祖母は驚いた顔をした後、少し考えてから言ったそうです。この子はここに連れてきてはいけないかもしれないねと。そんなわけでその後は私を連れて祖母の家に行くことはなくなったのだそうです。それだけでなぜ私を連れてきてはいけないのかまでは母も知らないということでした。またその場所に何かしら曰くがあるとか、お寺や神社、お墓などがあるというような話もないそうです。そもそも母もそこで育ったわけですから、おそらく何もないというのは間違いないのでしょう。だいたいあんたは昔から物覚えが悪いからと、母と一緒に聞いていた妹には笑われました。全然覚えてなかったのが悪いんだけど。以上、山のお祭りっていう題名の話でございました。で、次、第29話目、マンションっていう題名の話。七志さんの作品。これは小学5年生の頃の話。当時住んでいた場所は一言で言うと、小池真理子の墓地を見下ろす家って感じのロケーションで、8階建てのマンションとその駐車場を挟んだ裏手に墓地が広がって見える、そんなところだった。で、ある夏の日にこのマンションの2階に住んでる同級生2人と肝試しをやろうってことになったんだけど、どういうわけか次第に話が大きくなっちゃって、しまいにはマンション中の住民を巻き込む計画になっていたんだ。当日アポなしで一軒一軒インターホンを鳴らして、肝試ししませんかなんてバカなことを聞いて回ってさ。でも住民たちは意外にも真面目に取り合ってくれたりして、結果的にはかなりの人数が集まったんだ。肝試し自体はシンプルに墓地を一周して備え付けのお堂にお参りしてから駐車場まで戻ってくるって感じで、当たり障りなく無事に終わった。余韻に浸りながら同級生の家の前で別れの挨拶をして帰る時だった。一人は角部屋だったんだけど、その手すりの向こうに誰だかのお父さんがいたんだ。周りは結構人がいたし、それも不思議じゃなさそうだったんだけどね。ほんのつかの間、振り返った時に一瞬だけ見えた気がするそのお父さんの顔が今でもまぶたに焼き付いている。 やっぱり派手なことをすると見やすくなったりするのかな。以上、マンションっていう題名の話でございました。で、次、第30話目、足りないっていう題名の話で、ベアークマさんの話。俺が母校に行った話。その日同窓会があった俺は酔った挙句母校に行かないかという話になった。メンバーは俺と仲良しだった4人。時刻は午後9時。こんな時間に行くバカがいるんだと思いながら道を歩んでいた。その途中 A が怪談話をしてきた。それは夜に理科室の人体模型がしゃべるというものだった。要約すると、夜理科室に行くと人体模型の心臓とか腕とかがバラバラになっている。それを直すと足りないと聞こえるというとのことだ。俺らはその話を鵜呑みにはしなかった。みんな嘘だ嘘だと言っていた。すると A はじゃあ行ってこいよと言ったのだ。みんな渋々賛成してじゃんけんをして負けた2人を行かせることにした。負けたのは俺と B。 B が実行役、俺は撮影役だった。学校に着き門を飛び越え入り口へ入った。鍵を盗んでいた C が扉を開け理科室へ直行した俺と B。 理科室のドアも C から鍵を借りて中に入った。人体模型を探しているとゴツンと音が聞こえた。頭部が転がっていたのだ。俺は B にやばいやばい帰ろうぜと言うと、彼はん？あと頭部だけなんだが、それ以外に何が足らねえんだよと笑っていた。確かに俺もそこが疑問だった。人は脳、臓器、血液、骨、肉があれば最低限生きられるはずだって聞いてた。あの模型には腕、足、顔のパーツも揃っているのに。そう思い自分の体を触っていると一つ気づいてしまったのだ。あの模型には皮膚がないと。その時不気味な声が聞こえたかと思うと B に絡みつく人体模型が言った。足りないと。その後の捜査によると B の姿はなく人体模型だけがあったという。まだ足りないは続いている。以上、足りないっていう題名の話でございました。で、次、行く前にジータレス読み、854、生で聞いてないけど書き込んでみたよ、録音聞くよと。あざす。まあ聞けてないんだろうけど。で、次、第31話目、作業服の男、ヨサックさんの話。母がある朝台所でゴミ出しの準備をしていた時のこと。おはようございますの声とともに台所の窓がガラッと開いた。見ると水色の作業服を着た人物が立っている。朝日が逆光になり見えづらいが中年男性のようだ。なぜか作業帽の左右がへこみ三角帽のように尖っている。母は違和感を感じたという。どちら様ですかと尋ねても男はニヤニヤするばかりで答えない。何のご用ですか。 やはり男は答えず、しきりに家の中を覗き込む。あんた何なの？男はにやついたまま窓枠に手をかけ身を乗り出してきた。家の中に入ろうとしている。慌てた母は男を止めようと勝手口から外へと飛び出した。その間2秒もなかったろう。しかし外に出ると男はいなかった。外に出るまで男の姿を見ていたのに。奇妙に思いながら台所に戻ると窓が閉まっている。鍵もかかったままだ。そして台所の窓には防犯用の格子がついていたのを思い出した。窓から身を乗り出すなんて不可能じゃないか。そう気づいて初めてゾッとしたという。それでも幽霊かどうかは半信半疑らしい。朝だし姿形は普通だし、あまりに脈絡がない感じがして。怖がりの母は幽霊だと認めたくないのだろうけど、母の感じた違和感。男の作業帽の左右がへこみ、三角帽のように尖っていたって、頭の形がおかしい気がする。頭部損傷で亡くなった方かもしれない。以上、作業服の男っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、855、ちょっと前に人体模型で揃えられないと爆発するゲームあったなと。ほう、人体模型で揃えれないと爆発するゲーム、わかんないけど。で、856、おっちゃん今度、まあおっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。で、857、なるほど、作業服の男だけに女には興味ないのかと。そういうことよくわかんないけど。で、次、第32話目、振り向いた顔っていう題名の話で、ヨーバー K、さんの話。私が小学校低学年の頃の出来事です。日曜日の早朝、ふと目が覚めてしまい、テレビでも見ようかとリビングへ行くと、テーブルの前にこちらに背を向けて正座をしている女性の姿がありました。お祭りの時に着るような白地に青の浴衣姿で、髪は肩くらいまでの三つ編みだったと思います。姉かと思い声をかけました。お姉ちゃん？その女性がゆっくり振り向きます。知らない人でした。急に恐怖がこみ上げ、這うようにして部屋に戻りました。隣の姉の部屋とは襖で仕切っているだけで、その襖には穴が開いていましたので、念のために覗き込みます。ぐっすりと寝ている姉が見えました。やっぱりお姉ちゃんじゃない。じゃああの人は誰？布団をかぶり、母が起こしに来るまでずっと震えていました。家族が起きてから玄関を確認しましたが、鍵もチェーンもしっかりかかっており、住んでいたのはマンションの3階だったため、窓から入ることも不可能でした。それより不思議なことは、なぜあれが姉だと思ったかです。姉は6歳年上で、当時中学生、ショートカットでしたし、活発で浴衣姿などは見たことはありませんでした。そして振り返った女性の顔、確かに知らない人だと判断できるほどに見つめたのにもかかわらず、全く思い出せないのです。まるで顔なんてもともとなかったかのように。以上、振り向いた顔っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、858、公園のベンチに座ってる感じの男なんだろうと。 まあ、いやその言いたいことはまあ分かるんだけど、その作業服の男で、まあ、安倍さんっていうとこは分かるけども、うん、でも女に興味ないっていうのがよく分かんなかった。で、次、第33話目、戸を開けるなっていう題名の話で、キツネ、っていう名前の方の話。幼い頃に祖父の家に泊まりに行くと、祖父は毎夜夜中に戸を開けたらいかん、そう言って床についたものでございました。一度いとこたちと夜中に家を抜け出そうとした時などはえらい怒られたもんです。普段は温厚な祖父でしたが、この時ばかりは鬼のような形相で怒鳴られたのを覚えております。あまりにもしつこく言われるので、ある晩酔っ払った祖父に何で玄関の戸を開けちゃいけないのか聞いてみたところ、夜中に玄関を開けるとムカデが来る、ムカデが来て山に引きずり込む、そう言ったっきり黙り込んだ祖父は心なしか青染めた顔で再び焼酎の入ったコップを傾け始めました。この話を聞く数日前にムカデに噛まれ足をパンパンに腫らしていたことも相まって恐怖したものでございました。そんな祖父が倒れて病床に着いたのは数年前、当時他県に住んでいた私は数度しか見舞いに行けませんでしたが、その度に玄関の戸は閉まっとるか、夜中に誰も入れてないかと自分の病状よりも自宅の戸締まりについて心配しておりました。後に聞いた話では他の親戚が見舞った際にもしきりに同じことを言っていたとか。私は祖父の最期を見取ることができませんでしたが、亡くなる間際も夜中に絶対に玄関を開けちゃいかんと息も絶え絶えにそう言っておったそうでございます。その祖父の通夜は祖父の自宅で営まれました。夕刻には親族が集まってまいりました。大人たちは祖父の思い出を語りながら酒を酌み交わし、幼いいとこやおいっ子めいっ子たちは無邪気に遊びに興じ、夜が更けるにつれて話題は身内の誰彼がどうしたといった近況に帰り、深夜を回る頃には話題も尽きたのか、皆静かに時折ボソボソと話すといった具合でございました。ちょうど深夜、確か座敷の古びた柱時計がボーンボーンと不気味に響いていた頃合い、ふと庭先から物音が響いてまいりました。
ささっずずずささっずずず
っと庭の砂利を引きずるような物音が、その音に気づいたのか親族の何人かがキョロキョロと見回し、おじの一人、入り婿だったおじがお父さんが帰ってきたとつぶやき立ち上がりました。亡くなる前、祖父は半身麻酔で不自由な足を引きずって歩いておりました。その祖父が庭先を歩く姿を思い浮かべたのでございましょう。そのまま屋敷の障子を開けて玄関に近づいていきます。
ザザザザズズズズズズザザザザザ
と庭先の引きずり回るような音も玄関に近づいてまいりました。そのままおじが玄関の戸を開こうとした時でした。ダメと幼いいとこが玄関を開けさせまいと戸を押さえました。それに続くかのように親戚が開けちゃいかんと口々におじを非難します。祖父の言いつけを思い出したのか、はたまた祖父が入院している頃から祖父の家で好き勝手にしていたおじへの非難からか、そんな親戚たちの様子に口元を引きずらせながら、あれはお父さんだ、家に入れてあげないとかわいそうじゃないかと吐き捨てたおじはいとこを乱暴に押しのけ、ガラガラガラと玄関の戸を開け放ったのでございます。絶対に開けるなと言われていたその戸、その瞬間でした。まずはじめにいとこの抱いていた赤ちゃんが泣きわめき、ビタンビタンビタンビタンビタンと何かが座敷のあちこちを跳ね回る音が響き、そして何かが座敷の畳や壁を引っかき回るような音がし、気づけばおじがお座敷の奥に尻餅をつき呆然としておりました。なぜかつい先ほどまで玄関先にいたはずのおじが。 後で聞いた話ではある親戚は叔父が見えない何かに引き倒されたのを見ただとか、また別の親戚は叔父の両足に何かに掴まれたようなうっ血の跡があったとか、そして、玄関を開けまいとしていたいとこが言うには、玄関からたくさんの人、それも何十人もの黒い人が連なって入ってきたのを見たのだそうです。後ろの者が前の者の足にしがみつき、その者がまた前の者の足にしがみつき、老若男女、痩せこけた者や血まみれの者、顔が潰れた者が連なって這い回っているのを見たと。そして最後にいとこが言った言葉が印象的でした。まるでムカデみたいだったの、あれ。そんなことがあっても祖父の葬儀は無事に終わり、叔父が祖父の跡目を継ぎ、叔父が祖父の家に住み続けていたある日、今度は叔父が亡くなったと聞かされました。近くの山で亡くなっていたのを近所のじいさまが見つけたそうでございます。そして発見された時には叔父の体を何十匹ものムカデが這い回っていたのだそうです。叔父は一体何を家の中に引き入れてしまったのでしょうか。もしそれが祖父の言ったムカデだったとしたら、叔父はムカデに山に引き込まれたということなのでございましょうか。よく通夜や葬儀の晩に故人が帰ってきて足音や畳を引っかくような音が聞こえたという怪談話があります。それは本当に亡くなった故人なのでしょうか、はたまた別の何かなのでございましょうか。この話を読んでいる皆様、外から物音が聞こえても気軽に戸を開けない方がよろしいかと。迂闊に開けると何かを招き入れてしまうかもしれませんから。以上、戸を開けるなっていう題名の話でございました。で、次、第34話目、おしら様っていう題名の話で、ヨサック、さんの話です。曽祖母の実家では昔おしら様を祀っていたそうだ。曽祖母がまだ幼い頃、この家の息子、曽祖母の兄が日露戦争に召集され、家族みんなでおしら様に息子を守ってくださいとお願いした。息子が出征してから間もなくのある晩、家族で居間にいると廊下の方から音がする。小鳥チリン、小鳥チリン。何事かと様子を見に行くと、廊下側の障子に月明かりで影が映っている。小さな二つの影、それが玄関の方へ少しずつ移動しており、動くたびに音が鳴るそうだ。おしら様のご神体は桑の木に幾重にも着物を着せてあり、鈴がついている。そして二体一対だ。これはおしら様が息子を守ってくださりに出かけるのでは。家族みんなで障子の陰に手を合わせたという。息子の出生中、そのようなことがたびたびあったそうだ。やがて戦争が終わり、息子は無事に帰ってきた。息子の話によると、戦場は203高地だった。日露戦争最大の激戦地として有名になる場所で、息子も何度も死を覚悟したという。ところが、これは絶対に当たったと思うような軌道の弾丸もなぜか当たらない。周りの戦友が次々と倒れる中、自分の体だけ弾が避けていくようだった。そして、そんな時には必ず鈴の音が聞こえたそうだ。砲弾の雨の中、不思議なほど鮮明にチリンチリンと。ああ、おしら様だと息子は思ったという。その話を聞いた家族は、なんとありがたいことだとおしら様に手を合わせた。しかし、よく見るとおしら様の様子がおかしい。神棚からご神体を下ろしてみると、行方にもなったおしら様の着物すべてに、焼いた鉄串で刺したような小さい焦げ穴が無数に開いていたそうだ。無数に開いていたそうだ。以上、おしら様 っていう題名の話でございました。で次、第35話目ケラケラさんという題名の話で、雷鳥1号さんの話です。知り合いの話。彼女が小学生の頃、河川敷で子犬を拾った。残念ながら家で飼ってはくれなかったので、橋の下に毛布を入れた段ボール箱を置き、そこでこっそり面倒を見ることにした。放課後になると給食の残り等を持参して世話をしていた。子犬の方も彼女にとても懐いていたという。そんなある日、いつものように河原で犬と遊んでいると声がかけられた。まあ本当にかわいいワンちゃんだわ。驚いて顔を上げると知らないおばさんがニコニコとしながらこちらを見ていた。ねえ、この子ってあなたの犬なの？そう話を続けながらそばまで寄ってくる。そうしたいけどそうじゃないんです。飼っちゃいけないってお母さんに言われたから。そう返答するとおばさんはおかしなことを言い出した。そっか、見てない間ワンちゃんのこと心配だもんね。よし、おばちゃんがその心配をなくしてあげよう。何を言っているんだろうと首をかしげていると、おばさんは子犬を指さして甲高い声で頭を前後に振りながら笑い始めた。ケラケラケラケラケラケラ。楽しくて仕方がないという表情なのに、その目だけが全然笑っていない。おばさんはそんな怖い顔をしながら少しも途切れず笑い続ける。薄気味悪くなって逃げ出そうかと彼女が考えた矢先、突然足元の犬がぶっ倒れた。ひどく痙攣をしたかと思うと、そのまま泡を吹いて動かなくなる。慌てて手を伸ばしたが、子犬はすでに死んでいた。よかったね、これで心配することなんかなくなっちゃったよ。おばさんはそう言うと鼻歌を歌いながらどこかへ去っていった。彼女はしばらくの間そこで立ちすくんでいたそうだ。後で友達に聞いた話では、九段のおばさんはその地域ではかなりの有名人で、死神ババアとかケラケラさんなどと呼ばれて恐れられていたらしい。指さしてケラケラと笑うことで小さな動物をよく死なせていたという。おばさんはその後、大きなペットショップの中でとある騒ぎを起こし、それっきり姿が見えなくなった。遠方の親類に引き取られたとも、病院へ入れられたとも噂されたが、真相はわからない。知り合いはその時の光景がトラウマになったそうで、犬を飼うということができなくなった。飼いたいんだけどね、でもどんな犬でも、その死んだ姿が頭に浮かんできちゃって。そういう彼女は本当に寂しそうに見えた。以上、ケラケラさんっていう題名の話でございました。で次、第36話目縁の下の悪意っていう題名の話で、妖馬圭さんの話。転勤族である A 夫妻はある年 S 県に引っ越しをしたそうだ。社宅扱いで格安で一軒家に住めることになり、当初は喜んでいたのだが、だんだん嫌なことが起こり始めたらしい。体がやけに重い、だるい。最初は引っ越し疲れかと思っていたのだが、日を重ねても良くなるどころか悪くなる一方だった。それに部屋もなんだか薄暗いし湿っている。カビ臭い。食べ物がすぐに傷む、腐る、虫が多い。絶えずどこかしらに怪我かあざを作る。一つ一つはとても小さなことなのだが、それらがいくつも重なるにつれ、無性にイライラして喧嘩ばかりするようになった。ある日、妻は家の中でハーリが飛んでいるのに気がついた。その時はすぐに処理して気にも留めなかったのだが、次の日も次の日もハーリが部屋の中を 部屋の中に飛んでいるのを見つけ A の夫に相談した。夫はシロアリがいるのかもしれないと駆除会社に電話をしてくれて業者が入ることとなった。約束の時間ぴったり業者が来た。おっさんと若い男の二人組だった。説明を受けまずは検査をしますということで作業着姿のおっさんが縁の下に潜り込んだ。写真を撮り該当箇所を確認していただきますと若い男が補足をする。しかしおっさんが潜ったきり戻ってこない。 K さんどうしました？残った男が声をかけたその時うわーと絞り出すような叫び声が響いた。直後ゴトゴトと音が近づいたかと思うとおっさんが転がるようにして飛び出してきた。顔を真っ赤にして大量の汗をかき喉元に手を当てつつぜいぜいと息をしている。どうしたんですか？恐る恐る聞くとおっさんはものすごい形相で夫につかみかかった。どうしただ？とんでもないもとんでもないも見せやがってふざけんじゃねえぞ。怒鳴り散らすおっさんを引き剥がし何とかなだめる。しかしおっさんは怒りが収まらない様子で悪いけどこの仕事なかったことにしてくれと吐き出すようにして言い放った。あんたここ持ち家か？ふとおっさんが尋ねる。A 夫妻が違うと返答すると、じゃあすぐ引っ越した方がいい、縁の下は見るなとだけ言い帰ろうとする。慌てて皆で引き止めた。とにかく何があったのか聞かなければ話にならない。おっさんはなかなか口を割らなかったが、 A 夫妻がこのままなら訴えるぞと半ば脅かすようにしてようやく話をしてくれた。縁の下に入って検査をしながらだんだん奥の方へ進んだらライトの明かりに反射するものが見えた。近づいてみるとそれはハサミだった。ハサミが地面に刃を向けて突き刺さっていた。それはおそらく100本以上あったという。そこら一帯にハサミが突き刺さっていて異様な空気だった。かなりの時間そこでほうけていたようだが試しに一本だけ引き抜いてみた。持ち手のところに長い黒髪がごっそりと巻きついていて思わず放り投げてしまった。とにかく一旦外に出ようとしたら足をつかまれて転んでしまった。振り向いたら長い髪の女がのしかかってきて首を絞められた。もうダメだと思った瞬間同僚が自分を呼ぶ声が聞こえとっさに近場のハサミを引き抜いて女の顔に突き刺した。そうしたらその女は目の前でドロリとろうが溶けるようにして消えてしまった。あとは必死に逃げ出してきた。にわかには信じられない話だった。しかしおっさんの首元を見て納得せざるを得なかった。そこには赤黒く手形が残っていたのだ。ちょうど首を絞められたように。業者を見送ると A 夫妻は引っ越しの準備を始めた。そして夜は知人宅やホテルを泊まり歩きながら転居先を見つけ逃げるようにしてその家を去った。現在もその家は S 県にある。以上、縁の下の悪意という題目の話でございました。これ良かったな。で次、第37話目、京都のアパートでっていう題名の話で、これなんて読むんだろう。可能の可に、部屋の部っていうかそのなんだ、部分の部で、株さんかなの話で、京都のアパートでっていう題名の話。行く前にジータレス読み。ダベ59 おっちゃん今度、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。初生ラジ生おっちゃんですと、はい、あざす。さっきもなんか言いましたけどね、まあ、タイミングがあったということで、はい。で次、第37話目、京都のアパートでっていう話です。 大学時代京都にいた頃の話です。入学したての頃のこと、当時は白川通り沿いにアパートを借りて住んでいたのですが、夜中の12時くらいになるとドアのノブが外からガチャガチャと回す音が聞こえるようになりました。初めは酔っ払いか何かとも思っていましたが、1週間ぐらい連続でこれが続くので少々うんざりしていました。ある日やはり12時頃にガチャガチャっと音がしたので、すぐに玄関に行ってみた。するとそこにはドアノブの音は止んで、今度はスチョンスチョンと妙な音が鳴っていた。ドアの鍵、サムターンという楕円形のやつがビクビクと動いているのです。よく見ると郵便受けの方から白い異常に細長い腕のようなものが伸びてサムターンに触れており、その白くて長い腕によってサムターンが会場の方向に回りそうになって、途中で力尽きてまた戻る。この時スチョンスチョンという音がしていたのです。白い腕は何者なのか、誰がドアの向こうにいるのか、その時の私には怖すぎてそれを考える余裕は全くありませんでした。ただドアノブをガチャガチャ回していたやつが鍵がかかっていて開かないので、今度は鍵を開けようとしている。そう理解した私は思わず大声を上げてしまいました。すると白い腕は消え、サムターンの動きは止まりましたが、私は朝までドアを見張っていました。次の日から私は普段かけなかったチェーンロックもかけるようにしました。その日は夜に何もありませんでしたが、その翌日の深夜12時、私は不意に妙な音を聞きました。ガランと玄関の方で音がしたのです。チェーンロックが外れた音だ。私は慌てて玄関に突進。するとそこには先日同様、白い長い腕とスチョンスチョンと音を立てて動くサムターンが。今にも90度回転して開錠しそうになっているサムターンを見て、私は大声で誰だとわめきました。するとサムターンは動きをやめました。私は翌日から同じアパートの2つ隣の先輩の部屋に転がり込んで寝落ちし、また不動産屋に新しい物件の紹介を頼みました。引っ越しが翌日に迫ったある日、深夜の12時ごろ、先輩と一緒にコンビニで買い物をしてきたのですが、ドアを開けたまま先輩と喋っていると、私の元の部屋のあたりからガチャンと音が。誰かが今ドアを開けて夜中の12時に私の部屋に入ったのだ。先輩も本気で怖くなり、その日は2人で飲んで朝まで騒ぎました。翌日は引っ越し屋に荷物の運び出しも全部やってもらって、入ってすぐなのでほとんど荷物はない。その部屋には二度と入りませんでした。先輩とはその後、卒業までその話をすることもありませんでしたが、京都のあのアパートは絶対に何かいたと思います。部屋の曰くとかは不明です。以上、京都のアパートでっていう題名の話でございました。で次、第38話目、自販機濡れネズミさんの話です。自販機。人が住んでいる場所には大概ある文明の利器。現代においてはむしろ見かけない場所を探す方が難しいかもしれない。でも中にはなんでこんな場所にと思うような場所にも佇んでいることがある。山奥、人気のない道沿い、トンネルの近く等々、買う人間なんているのかという場所に置いてあるのを見ても、そこはあまりに見慣れたもののせいか不思議がる人は少ない。ある夏の晩だった。車で遠出したはいいものの、細い山道に入り込んでしまい迷っていた。タバコをふかしながら地面とにらめっこするが、現在地がみな皆目わからない。付近に民家もなければ車で通る人もいない。途方に暮れていると少し先に自販機が見えた。喉も渇いたしちょうどいいやと硬貨を投入してコーヒーのボタンを押すが、うんともすんとも言わない。返金レバーをひねっても反応なし。 冗談だろう、おい。幸いにも自販機に連絡先の電話番号があったのでかけてみると、対応した相手は終始申し訳なさそうに謝ってきた。どうやらすぐに来てくれるそうだ。ついでに大通りに出る道でも教えてもらえないかななどと虫のいいことを考えながらタバコをふかしている時だった。
やだ
と耳をつんざくような叫び声が聞こえてきた。ぽとりとタバコを落として慌てて周囲を振り返るが誰もいない。気のせいかと再びタバコに火をつけようとした矢先。
返して返してよ
と今度は暗闇の中で耳元に誰かが話しかける声。
ヒュッ
と声にならない悲鳴を上げて無意識のうちに明るい方へ。気がつくと自販機に背を預けてへたり込んでいた。暗闇からスーッと白い細い何かが伸びてくる。その暗闇からはなおも
ねえ返して
という背筋がざわつくような声。
ファーン
とそんな大音響と光が山道に飛び込んできた時、ふっと息が軽くなったのを感じた。一台の車、自販機にジュースを補充する時に見かけるようなトラックのライトがこちらを照らしていた。
大丈夫ですか？
慌てて運転手が駆け寄ってきて抱え起こしてくれた。何分経ったのかは覚えていないが、こちらが落ち着くのを見計らって運転手が、
自販機からお金が出てこないって聞いてきたんですが
と切り出してきた。実はと説明をすると、運転手は申し訳なさそうに謝って、すぐにガチャリと鍵で自販機を開いてくれた。何気なく自販機を覗き込んでぎょっとした。自販機の裏、そこにはびっしりとお札が貼り付けてあったのだ。その後運転手はお金を渡しながら大通りへの道順を丁寧に教えてくれた。そして別れ際に、ここは出るところだから近づかない方がいいとも。後で知ったのだが、昔その自販機から少し入った山の中で女の子の遺体が捨てられているのが見つかったらしい。乱暴されて殺され、見つかった時には獣に食い荒らされていたのだという。皆は人が通らないような場所で自販機を見かけたことはないだろうか。そんな自販機を見つけたら注意した方がいい。それはもしかするとジュースを売るためだけではなく、別の目的で置いてあるのかもしれないのだから。以上、自販機っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスオミ860、サムターンカバーすればいいのにと。サムターンカバーした、今度カバー外そうとするわな今度は。どっちにしろなんだろう、 まずむしろその白い長い手が入ってこないようにした方がいいんじゃないかな。それかもうトラップ仕掛ける、だからもうな、サムターンに石鹸水こうなんかつけといて、ツルッツルッってこう、もうツルッツルッにしちゃうとか、あとはもうあの画鋲でもつけといて、痛ってしとくのもいいかもしれないし、まあ、とにかくなんかね、何もしなかったの、まあ怖いしね、で861、その白い長いのは包丁とかで切れないんだろうか、焼いて食べてみたいと、また特殊な人来ましたね、焼いて食べたいなんて思うだろうか、その腕だぞ、まあ入ってきてそのサムターンをこうカチャカチャやろうとするぐらいだから、相当細い腕だと思うけど、てか骨みたいな感じするけどね。で862、アパートでの怖い話も結構聞くけど、実際一人で遭遇したら誰も頼れないし怖いんでしょうなと。まあ怖いですわね、しかもまあ必ずそのなんだ、同じ時間に来るっていうのが、まあ、逆にその同じ時間に来るそんだけ律儀なやつなんで、まあもなんかうまくやってやれや、なんかあったかもしれないですけどね。とりあえずまあ一人でまあ相談する人もいなかったりするとちょっときついですね。まあでも二つ隣かなんかに先輩がいたとか書いてあったから、まあ、あれだけど。で次、 第39話目卒業アルバムでヤプールさんの話。小学校6年の冬休み明け、当時学級委員だった私は卒業アルバムの作成に携わっていた。修学旅行で撮られた写真を集め、ある程度大まかな配置が決まった時のことを、一枚の写真に異変があることに気づいた。高台から望む景色をバックに撮られた写真。生徒の足と足の隙間に見覚えのないヒゲの生えた男が顔を覗かせている。地面から直接生首が生えているような不自然さ。例によって後ろは崖っぷちで人が立つ場所なんてなかったはず。これはきっと写っちゃいけないものだと思った私は写真を変更するように言った。他の生徒は気づいていなかったため、怖がらせるのもあれなんで理由はごまかして、その写真を入れ替えたのを最後に修学旅行のページは完成となった。しかしその後完成したアルバムを見てぎょっとした。全く別の写真にまたあの男が写っている。場所は修学旅行ではなく普通に学校で撮られたもの。全身写っていたため心霊写真とは一概に言い難いが、学校にそのような人物はもちろんいない。しかし何より怖かったのは、両方の写真に共通して写っていたのが自分だけだったということだ。以上、卒業アルバムという題名の話でございました。で次、第40話目ウツボカズラ、雷鳥1号さんの話。知り合いの話。彼女は一人暮らしをしているのだが、ある時ひどく体調を崩してしまった。それまで病気らしい病気などしたこともない超健康体だっただけに皆が驚いた。久方ぶりに病院へ行ってみたが、どうにも原因が特定できない。そのうちに出歩くことさえ億劫になり、今でいう引きこもりみたいになってしまった。そんなある日、見舞いに来た友人の一人が奇妙なことを言い始めた。これがすごく怒ってる。体調悪いのも多分それが原因。そう言って指さしたのはウツボカズラの鉢だった。昔観賞用にどうぞともらったものだ。種類はよく知らないが、一つだけついている大きな捕虫袋が枯れかけている。そういえばしばらく世話が雑になっていたわと思い出す。この個体とても個性が強いというか、普通はない力を持っているみたい。世話を欠かさないようにして機嫌を取って。言われた時は変なことを言うものだと思ったが、どうせ今は部屋で寝てばかりだ。素直に従い、食虫植物の世話を厚くしてみた。捕虫袋の状態は目に見えて回復していったが、不思議なことにそれに補聴を合わせるようにして彼女の具合もどんどんと回復していった。へえ、あの子の言ったこと本当だったんだ。不思議なこともあるものだと感心したのだという。話を聞かされてやはり感心する私に向かい、でもね、今ちょっと困ってると彼女は打ち明けた。あれ以来少しでも袋の調子が悪くなると連動して彼女の具合も悪くなるようになってしまったのだそうだ。あれで工事のやり方を覚えてしまったのかな。旅行とかで家を開けた時なんか、ほんの数日で、体が不調になるの、てきめんに体が不調になるの。もう今はウツボカズラの健康状態が気になって遠出もできないし、毎日のようにご機嫌伺いしている状態よ。私じゃなくてあっちがご主人様みたい。当時に比べて倍近く成長した捕虫袋の写真を見せてくれながら彼女はそう嘆いた。以上、ウツボカズラ ていう題名の話でございました。で次第41話目大雨の先にっていう題名で、題名の話で53の話です。僕の友人 A はいろんなものを見る。運転していた時目の前に飛び出されたとか、元働いていた職場が冷凍になっていて店内をいろんなものが通るとか、僕も僕で家が神社に仕えていた家系らしく、たまに変なものを見たり声が聞こえたりする。これはそんな二人で出かけたある夜の話。その日は新年度も始まってすぐ、地元から2時間ほど離れたホールに演劇を見に行った帰りだった。そのホールに向かう道路には2つの大きな国道がある。一つは一度海側に出て海沿いをひたすら走る国道、もう一つはひたすら山の中を走っていく国道。地元が山で海沿いの国道よりも山沿いの国道が近いし、渋滞に巻き込まれることもないとあって、僕ら2人はホールに行くときは大概後者の国道を使うことが多かった。ただしその国道は道沿いでの心霊の噂も絶えないような道でもあった。演劇を2公演見た後ということで、帰りの時間はすっかり夜になっていた。さらに運の悪いことに、その日はとてつもなく天気が悪かった。春の嵐よろしく雨風が吹き荒れ、ホールの出入り口から目の前に駐車した車に乗り込むたった数十秒でさえ全身びしょ濡れになってしまうほどの悪天候だった。視界も最悪。いつもなら山沿いの道は街灯も少なく道も細い。天気が悪くておまけに夜と来たら怖くて、遠回りでも海沿いの国道にわざわざ遠回りするのだけれど、なぜかこの日だけはしなかった。今思えばその時点で何かに呼ばれていたのかもしれない。とりあえず真っ暗な道を僕の運転でひたすら進む。視界は相変わらず最悪。車内にも雨が車に叩きつけられる音が響いている。道中はひどかったけれど、その時の僕らは演劇の興奮が冷めやらぬ状態で、外の悪天候なんて気にもしていなかった。ホールから車を1時間ほど走らせた頃、 A と遊ぶ時の恒例で、演劇の興奮はいつしかどこどこで何を見たとか、僕のバイト先に出る女の子の霊の話だとか心霊話にすり替わっていた。外は先ほどまでの大雨はどこに行ったのだろうと思えるほどマシになり、逆に気温が下がったのか霧が少し出始めていた。そんな頃、昔からの住宅街の細い道を抜けた先にあるカーブに差し掛かった。そのカーブを曲がったところに交差点があるのだけれど、少しバツ X のように斜めに交差している。周りは田んぼで見通しがよく、信号はこちら側が青。ほどほどにスピードを保ったまま交差点に進もうとした。そうしたのだ。そこまで楽しく話していた二人が同時に固まった。目に見える光景が信じられなかったのだ。そこには道がなかった。いや、正確にはあった。ただ自分が記憶していた方向とは明らかに違う方向に伸びた道だった。僕、え？ A、 え、ちょ、え？僕は思わず交差点の真ん中で急ブレーキを踏んだ。明らかに X の形の交差してできたくぼみの部分に道が伸びていたのだ。本来あるはずの道は目を凝らさないと見えないほどだった。数秒凝らして本線を確認すると、ようやく徐行運転で交差点を通過した。通過した後、 A、 何か伸びてたよね。あんなところに道なんてあったっけ。僕、ないないない。 A、 見たらダメなものを見た気がする。僕、同じく。さすがに怖くなり、いつもより早い段階でもう一つ下に伸びる明るい県道へ降り、その日はなんとか無事に家に帰りました。後日談だが、この日のことを A と話していたところ、 A 曰く、実はあの時本当の道が全く見えてなかったんだよね。あの道が伸びていた方向にはかなり大きく頑丈な看板が一つ立っていて、もし運転していたのが A で、もし気づかずあのスピードで突っ込んでいたら、その可能性を想像すると本気で怖くなる。 機会がなくて最近はあの国道を通っていないので、また道が見えるのかはわからないし、あの道の先に何があったのかも知ることはできない。ちなみになんとか無事に帰ったというところでも、実はその道を見た後の道中で A の体の一部が麻痺したり、僕が足だけが横の歩道を歩いているのを見たりなんて、いろんな不思議現象もあったのだけれど、これはまた別の機会に。以上、大雨の先にっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータです読み、863、おっと、イサムさんやってる、久しぶりやねと。まあ俺はもうずっとやってるんですけど、まあ、たまたま久しぶりに聞けたということだと思うんですけど、それにしても暑い日々が続くよねと、まあ、最近暑いですよね、明日表作業だから気温を5度くらい下げてくれたら嬉しいよ、頼んだよと、まあ、そういう能力があったら下げたいくらいですけどね。自分も表作業、まあ、完全に表に出るほどじゃないけど、まあ、それでも、まあ、クーラー効いてるようなところで仕事できないことが多いからね、なるべく、まあ、梅雨に入って、まあ、雨も降るんだろうけど、まあ、そういうのも、まあ、降んなきゃね、困るところもあるとは思うんですけど、あんま降ってほしくないですけどね、うん、で次、第42話目約束っていう題名の話で、クズさんの話です。約束っていう題名の話です。いきます。近所に若い夫婦が引っ越してきた。若いながらもしっかりした2人で、5歳になる娘をそれはそれは可愛がっていたが、ある時重い病気にかかった娘が亡くなってしまった。娘は死の間際、両親にもう一度パパとママの子供になりたいと告げ、夫婦は涙ながらにもう一度パパとママの子供に生まれてきてねと答えたという。夫婦は娘を失ったショックからしばらく放心状態だったが、2年後に娘が生まれ、それからさらに5年後には息子も生まれ、どうにか立ち直ったように見えたが、それからしばらくして夫婦の態度がどうも娘に対してよそよそしいようだと噂になった。それどころか娘に対して怯えているようにさえ見えると。それはきっと一度娘を亡くした負い目からだろうというのが周囲の見解だった。やがて娘は成長し、大学に合格して家を出て行った。そんなある日、祭りの準備で地域の住民が集まった中に珍しく酔いつぶれた父親の姿があった。珍しいですね。そう水を向けるとベロンベロンに酔っ払った父親は赤い顔でこちらを見た。今日は娘が帰ってくるんですよ。それならなおさら早く帰ってやればいいのにと言うと、父親は泣きそうな顔で首を振った。娘が怖いんです。普段ならそんなことを口にしないであろう父親のその言葉に、今まで感じていたことは気のせいではなかったのだと少しばかり好奇心が湧いた。祭り前の喧騒を避けるように小さな声で問う。一体どうしてそんなことを。しばらく沈黙があってから、父親は重い口を開いてぽつりぽつりと話し始めた。それは娘が5歳の時だったという。突然娘が母親にこう告げたのだそうだ。約束通りもう一度パパとママの子供に生まれてきたよと。それを聞いて感動のあまり泣き崩れる夫婦に、娘は笑顔で続けた。本当はね、弟が来るはずだったんだけど代わってもらったの。代わってってお願いしたの。そう問う母に、娘は笑顔のまま、ううん、殺したの 凍りつく夫婦に娘は無邪気な笑顔でにっこりと告げる。だからママ、今度は弟を産んであげてね。実際妻は妊娠初期は男児だろうと言われていたのに、誤診だったとか途中から女児だと言われていたんですよ。父親は重い息を吐いた。その後すぐに妻の妊娠が判明して、それが男の子だったんですよ。そしてと父親は続ける。生まれてきた息子は姉である娘に対して異常に怯え、小さい頃なんて娘の姿を見ただけで引きつけを起こすほど泣いていたんです。父親は残った古米酒を飲み干し、疲れたように立ち上がった。私たちは罪深い。私たちが娘にあんなことを約束したばかりに、私たちは二人も子供を殺してしまった。
二人？
どういう意味か問うと、父親は小さく笑った。息子は双子だったはずなんですよ。以上、約束っていう題名の話でございました。で、次行く前にジーターレス読み864。暑い日はアイスだよね。ガリガリ君ナポリタン味とかどうかなと。全然そういうのもうなんだろう、もう明らかになんかもうやばい気がするから、まあなんだろう、ペプシのおかしな味とかいうのは飲んだりするんだけど、ちょっともうガリガリ君はもう行く気にならんね。もうナポリタン味っていうのはあんの知らんけど、もうなんかがっかりするの。もう全然だったらもう普通になんかもううまそうなやつを食べるよ。もうなんか挑戦する気すら起きない。もうがっかり度がもう半端ねえだろうから、もういいよ。ガリガリ君なんか瞑想してねえか。もういいと思うんだけど、普通のソーダとあれ出してりゃ。ああ梨うまかったけどな。で、次、第43話目、彼女。題名がない人の、あ、題名じゃねえ、名前の七七さんですね、のお話です。友達が東京に隣接するある県の古民家を借りた。遊びに行ったら土間のある平屋だった。ここの一番いいところは土間に単車入れられるのさと自慢していた。俺ここ借りてから彼女できたんだぜ。羨ましいな。おい、酒飲む前に買い出しに行こうぜと近くはないコンビニまで走ってアルコールを購入、つまみも買おうと言ったが、彼女に任せろと自慢された。でもレモンをかけたシラスが好きなのでそれを買った。その晩彼女は現れなかった。友達とは未だにツーリングで会うが、あの日から彼女は帰ってこないらしい。以上、彼女っていう題名の話でございました。ちょっと待って、この話よくわかんねえな。俺ここ借りてから彼女できたんだぜ。つまみ買おうって言ったけど彼女に任せろよって言って、あそうですかって言ったけど、まあ一応レモンかけたシラスが好きだから買って、で、彼女にそのつまみを作らせようと言っていたんだけど、その晩彼女は現れず帰ってこない。そう、そういうことか。で、次、第44話目、指差し。 指差し、あやべこれなんか音息が入る、うん、指差しししあ入んねえな、ちょっとマイクの位置が高すぎたな、指差しっていう題名の話です。狐さんの話です。で行く前にジータレス読みです。865、友人はうまいうまいとリピーターになってたな、ナポリタン味。まあ好きな人もいると、あれなんですかね、なんだろう、トマトが好きな人はなんかトマトアイスみたいになるのかな。で866、男は黙ってなんだっけ、あれ忘れた、なんだっけな、男は黙ってなんとかなんとかっていう、CM かなんかのキャッチフレーズみたいなのなかったっけ。男は黙って札幌ビールだ、もう出てこねえよ。そうだ、男は黙って札幌ビールっていうのがあるらしいんですけど、自分はちょっとなんかなんだっけ、面接かなんかで、言ってうんぬんっていう、なんかネット上でネタなのかなんだかわかんない、そういうあれを見た記憶しかないから、男は黙って札幌ビールって言われてもちょっとよくわかんないんですけど記憶にないんですけどね。で867、ナポリタンはやめとけ、単にケチャップ味のアイスだぞと。だからまあ単純にそのなんだろう、デルモンテ派にとっては、デルモンテだっけ、ケチャップの、まあ、ナポリタンっていうかケチャップ好きな人にとっては、まあ、ケチャップがアイスになったっていう感じでまあ好きなんじゃないですか、いいんじゃないですか、ナポリタンチューチューするよりかはいいんじゃないですか、あナポリタンというかケチャップチューチューするよりかは。で868、意味わからないよねと。意味わからないっていうか、結局何だったんだろうっていうのがちょっとよく分かんなかったから、その彼女が来なかったことが何かにつながってる、その前振りも別に前振りになってなかった感じがしたんでね、結局なんつーの、その古民家、その古い民家を借りたのがなんか原因だったとかそういう話でもなさそうだし、ちょっとよく分からなかった。で、869、見えだよ、そっとしておいてやれよって話を書き込むという友人が怖い話と。いやよくわかんない。で、870、ここはやっぱり、ガリガリ君、なんでこの漢字で書いてるのかよくわかんないけど、ガリガリ君は水道水味を出すべきだろうなと。うん、まあ、氷舐めてりゃいいんじゃないか。でもなんだっけ、氷食べ過ぎるの良くないんだよね確かね、まさにこのガリガリ氷をこの食うと、食いまくるとなんかまずい、やばいんだよね、何症っていうか忘れちゃった、なんかそういう病気になっちゃうことがあるらしいですからね、なんか実際そういう方もいらっしゃるそうですけど氷食症だっけな、まあ、氷を食いまくることになっちゃって、なんかそれにはまっちゃうっていうか、まあ、抜け出せなくなるというか、でそれがまあ体にまあ悪影響を及ぼしてうんぬんかんぬん、細かいこと忘れました、まあ、とりあえずなんかそういう病気があった気がする。で871、クレアおばさんのシチュー味は食べたよ、吐いた。クレアおばさんのシチュー味っていうのがあるの。うん、もうクレアおばさんもかわいそうだよね。クレアおばさんは別にシチューを食ってほしいんだけど、それでガリガリ君作ってほしいなんて一言も言ってないと思うんだ。多分クレアおばさん切れたと思うんだよねその時。私はそんなことを OK した覚えはないと、このガリガリのクソガキどうにかしろという話はしてたと思うんですけど、こんなクソガキがっていう、なんだガリガリ君っつうのはと、ガリガリじゃねえじゃねえかって、何がガリガリなんだよっていうところで、多分クレアおばさんムカチャッカファイヤーだと思うんですけど、でもまあシチューをね、なぜそのアイスにしようとするんだか、まあネタですわな。872、ナポリタン食った皿に甘い水を入れて飲んだ感じかな。ん？個人的にはコーヒー味がいいと。まあ、コーヒーは別にコーヒー好きならね、コーヒーアイス 別に悪くないと思うんですけども、ナポリタン食った皿に甘い水を入れて飲んだ感じ、もうどう考えたって美味しくなさそう。ああ、まあトマトソースに砂糖水入れて飲んだ感じなのかな。あんま想像的に良くないね。だったらちょっと変な話だけど、塩っ気聞いた方が良かったりするのかもしれないけど。でももうアイスキャンデーって感じじゃない、キャンディーって感じじゃないよね。873、入社試験の面接で質問には一切答えずに怒り出す面接官の前で花瓶の水かなんかを飲み干して、男は黙って札幌ビールと言って採用されたという都市伝説だねと。あれ都市伝説なんだ。で874、貧血だと口の中の温度が上がるから、よしナポリタン味に挑戦だと。カレー味やビーフシチュー味が出たら一度は食うと。まあ、ネタでね、食う方っていうのもいますんでね、まあ、自分もさっき言ったようにペプシの変な味のやつが出たらなんとなく1回買うっていうのがあるんで、まあ、2度目は大体ないんですけど。で875、セブン限定のシュークリーム味は美味しかったよと。なんだガリガリ君、なんだ迷走しまくってんのか、っていうかガリガリ君ちょっと味音痴になっちゃったんじゃないか、ガリガリ君。シュークリーム味、シュークリーム味っていうかカスタード味じゃねえのかそれ。まあそこはまあ大丈夫そうだけど、なんかいろんなとこに手を出し始めてるのガリガリ君。なんだろう、あれなのかな、いろんなその味をとりあえず出して、アイスのこの売ってるこのボックスの中のシェアをどんどん取っていこうって作戦なのかね。埋めていこうと、そのガリガリ君でとりあえずで他社のを売らないっていう、持っていく作戦なのかな。そのなんつうの、伊藤園がいろんな茶を出すじゃない、いろんな多いお茶を出しますけど、ちょっと何かあると新茶とか、なんかちょっと冷茶だっけ、なんか冷えたやつだとか濃いやつだとか、なんとかだとかいろいろ出して、どんどんお茶のこのシェアを奪っていこうというところで、シェアっていうかその場所を奪っていくっていうのをどんどんやっていくみたいにガリガリ君で埋めていこうっていう、その場所っていうことなんですかね。で876、氷食症、氷を食う症っていうのは、もともと鉄分欠乏している人が鉄が含まれている砂を食べる代わりに舌触りの似てる氷を食べるって聞いたことあるから、氷を食べて病気になるってわけじゃなかったはずと。本当ね、いや氷を食べて病気になるという意味じゃなくて、氷をそんなに食いまくりたくなるってことはもうすでに病気になってるっていうか、氷を食べたことで病気になるというよりも、もうすでにそういう風な病気になってるから氷を食いまくりたくなるっていうか、そういう意味で、877、シュークリーム味は当たったらセブンイレブンの本物のシュークリームをもらったと。ガリガリ君はまずかろうがいつも買っちゃうんだぜと。いや普通のガリガリ君はいいと思うんですけど、安いし、そのコスパはいいと思うんですけど、そのなんかいろんな味のやつはちょっとよくわかりません自分は。なんつうのかな、なんかスタンダードから外れて、わけわかんねえ味のやつはちょっとおーって思うけど、でもまあネタで買う人はいるんだろうな。878、ちょっと安くしてこっちゃ古い茶ってのを出したらいいよねと。ん？どういうこと？古い茶っていうのは何？その賞味期限が切れてるって意味。ちょっと安くしてっていうか、それはいいのかよくわかんない、新茶じゃないからってこと、まあよくわかりませんが。で戻りまして、第44話目、指差しっていう題名で狐さんの話です。今日は50話目まで行きたいと思っております。 皆様は街で変な人を見かけて指さしたことはございませんか？その時に人を指さしちゃダメでしょと親からこっぴどく怒られたことはございませんか？もしもこれまでに人を指さしたことがある方はご注意くださいませ。次はあなたの番かもしれませんので。先日友人が遊びに来た時のこと。その日友人は約束の時間よりも大幅に遅れてやってきました。何やらひどく怯えた様子の友人。ひとまずは落ち着かせようと缶ビールを渡し、私もぐびりと喉に流し込みました。何分経ったのか友人はようやく口を開いてくれたのでございます。人が飛び降りるのを見ちゃったと。それから友人はビールを一口飲みポツリポツリと語り始めました。ことの発端は友人が大学のサークルの先輩から聞いた話だそうで、合宿で後輩を怖がらせて楽しんでいた先輩の話に指差しという話があったといいます。先輩曰く人を指差した者は人から指差された時に死ぬのだそうです。その時指差す者は必ず瞳の部分が白く濁ってるとか。そのサークルの何代も前の先輩の話。その先輩が山道を運転中に指差した先で対向車がいきなり崖から転落したそうです。それからしばらく経った講義中のことを、彼は教授から質問に答えるよう指名されたとき、指名された彼は急に体をガクガクと痙攣させて倒れ、そのまま亡くなってしまったそうでございます。同じ講義を受けていた学生の何人かが言うには、指さした教授の目が白く濁っていたと。また別の学生が友人と旅行したときの話。仲間うちの一人がデジカメで写真を撮ったときに変なものが写っていたそうで、それは見知らぬ女で白く濁った目でニタッと笑ってカメラを指さしておりました。それからほどなくして写真を撮った彼女は旅行先の海で溺れ死んでしまったのだそうでございます。彼女の友人が言うには、彼女は旅行のしばらく前に誰かを指さしていたのを見たのだとか。そしてその際彼女の目がドロリと白く濁ったように見えたと。こんな話もございました。ある先輩がとあるアニメを見ていた時のこと。ふと画面を指さして仲間と話していた次の瞬間、アニメの中のキャラが首から上を食いちぎられて死んでしまう。それから数日経ってその先輩は部屋で亡くなってしまった。亡くなった彼の机の上にはとある推理漫画が置かれており、犯人を指さすコマ、ちょうど読者を指さすような構図のコマの主人公の目が白く塗りつぶされていたのでございます。友人の聞いた話を集約すると、1. 誰かを指さした時に目が白く濁る。 2. 1を満たした者は白い目の誰かに指さされると死ぬ。 3. 2次元3次元を問わないということのようでございます。そんな話を聞かされた友人は聞いた当初は全く信じておりませんでした。ですがつい先日のこと、友人が大学の校内で仲間とだべっていた時でした。友人は校内に住んでいた一匹の猫を指さしたそうです。どうも友人はそんなつもりはなかったらしいのですが、仲間からあの猫がどうしたんだと聞かれて初めて自分が猫を指さしているのに気づいたのだとか。そしてその目が白く見えた、ニタニタと笑っていたとも聞かされたそうでございます。ここまで話して友人は2本前の缶ビールを開けると、実はさっきまで警察からいろいろ聞かれててさ、そう切り出してまたぽつりと話し始めました。数時間前、友人は私の家に向かって歩いておりました。友人の家から私のアパートまでは歩けば数分の距離。ふと酒のつまみでも買っていこうと逆方向のコンビニに向かうことにしたそうです。さてコンビニに入ろうとした矢先、店内から出てくる若い女性がスーッと前触れもなく友人を指さしました。瞳が膜を張ったように白く濁っている。そう気づいた瞬間、友人はバッと後ろを振り返りました。猫の一件で神経が過敏になっていたのでございましょうか、さながら指を刺されたのは自分じゃないとばかりに思いっきり振り返ったのだそうです。そして振り返った先、バタンともズドンともつかない大きな音とともに人の体がコンクリートに頭からねじくれて叩きつけられているのを見てしまったのだそうでございます。でコンビニの店員が通報してさっきまで警察にいろいろ聞かれてた。そう締めると友人はぐびりと喉を鳴らしてビールを飲みました。 以上が先日友人から聞かされました指差しにまつわる話でございます。これを読んだ皆様、これまでの人生で誰かを指差したことはございませんか？指差したことがあるのでしたらご注意を。もしも白い目で誰かを指差していたとしたら、次に指差されるのはあなたかもしれません。白い目で見られ、にたにた笑われながら指さされることがございませんよう、夢ご注意くださいませ。以上、指さしという題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み879。まさに氷食症です。検査して血液が薄いとのことで詳しく調べたら子宮筋腫だったとさと。ほう、氷食症になった方がいた。どうなんですかね、よくわかんないですけど、氷食症っていうのは結構なんだろう、起こりうるっていうか、いるのかな、なってる人。で、次、ヘッドホン、ヨーバKさんの話です。高校時代バンドを組んでたことがあった。ある日メンバーと練習スタジオに入ったんだが、ギターの N がケーブル忘れたんだよね。で、ちょっと借りてくるって出て行って、戻ってきた N の手にはケーブルとなぜかヘッドホン。どうしたんだよって聞いたら、どうもパクってきたらしい。本当はケーブルもレンタル代払わなきゃいけないんだけどさ、顔なじみの受付の兄ちゃんに言ったら、忘れ物のやつなら内緒でタダで貸してやるって、落とし物ボックスごと渡されたって。それでゴソゴソ探ってたら、そこの方に埋まっていて、兄ちゃん電話中で見てなかったから、こっそり服の下に突っ込んで持ってきたと。そのヘッドホン買えば2万はするプロ用のやつでさ、やべえよとか俺に起こせとか一悶着あったんだが、結局 N は返さずに持ち帰った。それからなんだよね、 N がおかしくなったのは。どこに行くにも持ってくるようになったのはまあいい。そのうち会話中だろうがなんだろうが、常に耳から外さなくなってきた。音は消してたみたいだけど、さすがに不愉快だからやめろって言ってもニヤニヤするだけで聞きゃしない。ついには学校の授業中にすら外さなくなってさ、先生方も怒って無理やり取ろうとするんだけど、 N はもう金切り声で泣き叫んで暴れるもんだから、どうしようもなくてさ。底辺高校だったし、そのまま黙認されてたんだわ。だけど期末テストの日、テスト中は何が何でも外せって先生と口論になって、先生もうるさいしイライラしてたもんだから、早く外せよってそれに乗っちゃったんだよね。で、先生がコード引っ張った途端、ヘッドホン差し込んでた MD プレイヤーが落ちて開いた。中身なかったわ。 N はいつも何聞いてたんだよ。周りがドン引きしてるその隙に、 N は先生の、手振りほどいてどっか走っていっちゃった。その後すぐだったよ。パーンというかドーンというか、窓の外で衝撃音がした。 N 屋上から飛び降りてた。もう騒然だよ、即死だった。頭から行ったみたいで、頭部は原形ないほど潰れていたらしい。でさ、ヘッドホンは壊れて吹き飛んでたんだけど、両耳がちぎれて中に残ってたって。それ聞いて思ったね。あ、持ってかれたな。以上、ヘッドホンっていう題名の話でございました。で、次、第46話目、営業妨害、カーンさんの話。私が中学生の頃の話です。 振り替え休日や長期休暇、クラス替えの前やクラスが変わった後などに何かにつけてよく遊園地に行っていました。ジェットコースターが苦手で何回も連続して乗れない私の一番の楽しみはお化け屋敷でした。オカルトが好きな皆様ならわかると思いますが、お化け屋敷って割と脅かしポイントがわかりやすいですよね。機械仕掛けならなおさら。あの頃の私はそういうポイントが来る前にフライングで驚いた声を出し、一緒に悲鳴を上げた後、何もないと安堵した連れが本来の仕掛けにさらに驚くのを見るのが好きで、今思えばかなり性格悪いですね。それも何回か繰り返せば本当に怖いのが苦手な子は私と一緒に行きたがるようになっていました。私が悲鳴を上げた後目をつむっていれば何も見ずに済むからでしょう。せっかくのグループデートだったりしてもお化け屋敷に入るとき私の周りは女子ばかりでした。その日は転校してしまうこのお別れ会で遊園地に来ていました。基本アトラクションは全制覇するものと決めている私たちは大人数で順番に乗り物を制覇していきます。もちろんお化け屋敷もです。さすがに人数が多いので 3、4人1組で順番に行くことに。私も3人を連れてお化け屋敷の中に、後ろと両隣からがっちりホールドされながら先へ進んでいきました。今回も例に漏れずフライングで驚いてみたり、意味ありげに立ち止まって後ろを凝視してみたり、だんだんと強くなっていく彼女たちの力に痛い痛いなどと言っていたら、もうルートも終盤なのか、こちらがフライングする暇もないほど仕掛けがラストスパートをかけてきます。出口が見えてきたところで地面が振動する仕組みになっているこのお化け屋敷、立ち止まらせるような仕掛けがされていて、彼女たちの握力も最高潮に、もう痛いと言っても力を緩めてくれません。一番つらいのはフードでした。もう先に行きたくないのかぐいぐいフードを引っ張ってきます。首が締まって苦しいけど両腕はホールドされてて何もできず、散々驚かしていた手前、ここで倒れたらシャレにならないと3人を引きずってなんとか外へ。先に出発していた組と合流して安心したのか、もうフードも引っ張られず両腕も自由になったので、存分に急ぎ込んだ、後にフードは勘弁してよ、死ぬかと思ったって後ろにいた子に言ったんです。そしたら私の右腕を思いっきりつねっていた一人が変なことを言うんです。〇〇、私の後ろにいたはずの子の名前なら途中から私の横にいたよ。するともう一人も、だから4人並んだら狭いって言ってたのか、バツバツ私と一緒に驚かそうとしてるのかと思った。だって後ろに一人って怖いんだもん、無理無理。確かに通路狭いなんて騒いだりしていました。でもそれは割と序盤だった気もする。じゃあ誰があんなに強く私のフードを引っ張れるのか、どう考えても後ろには誰かがいた。そう思うともう恐怖は拭いきれません。散々驚かせてきた前科があるため、当たり前ですが誰かにフードを引っ張られてて息ができなかったのと言っても誰も信じてくれませんでした。それから何度かそのお化け屋敷に行く機会があったのですが、変なことは起こっていません。私も脅かしポイントの予想や一緒にいる人を驚かすなんてことはその日からやらなくなりました。驚かされる側が驚かすなんてことやったらダメですね。営業妨害もいいところです。皆様もどうぞお気をつけください。以上、営業妨害っていう題名の話でございました。で次、第47話目、夏、クズさんの話です。大学入って知り合った先輩が偶然同じアパートということで急速に親しくなった。先輩は入学と同時に生活費のためと始めたパチンコ屋でのバイトが性に合っていたらしく、上からも気に入られまさに天職とよく言っていた。そんなある冬の日、インフルエンザが蔓延していたこともあって駐車場整理の人手が足りなくなり、急遽先輩がそちらを手伝うことになったそうだ。 雪のちらつく中、これでもかと防寒対策をした先輩は通路に立って車の誘導を始めた。特に問題なく仕事をしていたが、そのうちやけに暑くなってきたそうだ。汗が吹き出て喉がひりつくように乾き、最初先輩は熱でも出たんじゃないかと思ったそうだ。しかし寒気もない。体の内側が暑いのではなく外が暑いと思った先輩は、慣れない仕事をして緊張しているせいだろうと上着を脱いだ。それでも雪が降っているというのに涼しくならない。喉の渇きが限界に達した先輩はジュースを買いにその場を離れた。最初はそうでもなかったが、自販機の前に着く頃には寒くて寒くて仕方がなかったそうだ。でも持ち場に戻ると暑い。次第に先輩は暑さでぼーっとしてきたのだという。暑い暑いと上ごとのように繰り返しながら、少しでも涼を取ろうと服を脱ぎ始めた先輩の異変に気づき、同僚が駆けつけてきたそうだ。俺は覚えてないんだけど、そう前置きし先輩は言った。先輩は同僚の腕をつかみ、暑い暑いよ、助けてお母さんと言ったのだという。救急車で運ばれた先輩の病名は熱中症と脱水症状だった。今は駐車場を作り直して道路通路になってるけど、やっぱりうちの店になる前にあったらしいよ、車内放置。それ以降、あれほど転職だと言っていた先輩はパチンコ屋のバイトを辞め、小さな企業に就職した。先輩は今でも時々あの暑さを思い出すという。以上、夏っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み881、フードのやつは友人にうざがられてたんじゃと。
フードのやつっていうか自分だけど
ねえ、フード引っ張ってくるやつっていうか、フードのやつだと、だって両腕ホールドされるぐらいなんだから、そううざがられてはないんじゃないの、うん、と思うけど。で、882、暑い暑い、クーラー入れちゃったじゃないか、イサムさん明日とは言わず今晩から気温を10度ぐらい下げてください、お願いしますと。今度10度下げると今度寒いと思うんですけどね、10度は下げすぎな気がしますけど。で、次、一夜限りの守護霊第48話目、ヤプールさんの話。今までで一番命の危機を感じた話。私の家は昔農家をやっていて、その時使っていた倉庫をとある会社に貸していた。4年ほど前、この倉庫で事件が起こった。その倉庫を借りていた会社は、まあ従業員は全部で4人しかいないのだが、だいたい6時頃には仕事を終えているのが普通だった。しかしその日は9時頃に自分が倉庫の前を通った時にも電気がついていた。電気の消し忘れかなと思い、合鍵を持って倉庫に入ると、中では一人の従業員が重そうな荷物を抱えていた。何でも掃除をしていたのだとか。こんな時間に一人で掃除？と少し不思議に思ったものの、ちゃんと後始末しておいてくださいねとだけ伝えて家に戻った。その日の夜、時間にして0時半くらいだったと思う。ふと目を覚まし、何かの気配を感じて窓際のカーテンを見るとかすかに揺れた気がした。窓は閉め切ってエアコンもつけていないのに。そして正面を向いた瞬間、明らかに生気を失った顔をした長身の女性と目が合った。服が現代的なことを除けばいかにもな幽霊。女性はこちらを見下ろすように睨みつけており、私は恐怖で体が動かなかった。金縛りだ。頭のてっぺんから指の先までピクリとも動けなくなってしまった。すると今度は廊下の方から足音が聞こえてきた。ぎしぎしとゆっくりだが確実にこちらに何者かが迫ってくる。 そして私の部屋の前で立ち止まり、ゆっくりと扉を開けたが、扉はすぐに閉まってしまい、今度はやや足早に去っていく足音が聞こえた。気づけば金縛りも消え去り、あの女性もいなくなっていた。一体何だったのかと思いつつも、とりあえず身の安全が確保できたことに安堵し、その日はそのまま寝た。翌日、仕事から帰ってきた私は倉庫の周りに警察が集まっているのを目にした。なんとあの倉庫の中で死体が見つかったそうだ。そして容疑者として捕まったのがあの時倉庫に残っていた従業員。じゃああの時の荷物は、なんて考えていると警察の人が、何でも昨日あなたの家にも侵入したそうですが、何かお気づきになりましたかと聞いてきた。そう、あの夜聞いた足音の主はあの従業員だったのだ。死体を隠す現場を見られたと思い、私を後始末しに。ではなぜ彼は私の部屋の前まで来て引き返してしまったのだろうか。警察曰く、今朝早く自首しに来たらしいが、ひどく怯えていてしばらくまともに話せなかったとのこと。おそらく彼も見てしまったのだろう、あの夜私が見た女性の幽霊を。いや、見ただけならまだマシか。最悪の場合は、翌朝新聞で見た被害者の顔は、あの夜見た幽霊にうり二つだった。以上、一夜限りの守護霊っていう題名の話でございました。で、次、第49話目、モンキーダイブ、玉尾さんの話。僕が小学生の時の話。近所に坂があった。坂を10メートルほど登ると橋がかかっていて、橋を渡ると隣町だった。橋とガードレールの隙間から斜面に降りるとすぐ地上に出ることができた。逆に斜面から橋のたもとへよじ登ることもできた。その斜面は体が小さい子供ならではの近道だったのだ。ある日、友達とその斜面に行くと、ニホンザルの死骸が捨ててあった。まるで当選簿をするように仰向けに倒れていた。まだ夏だったので腐敗が早く、すでに胸からはウジが湧き、肋骨が見えていた。やがて死骸は完全に白骨となり、3ヶ月ぐらいでその骨も風化して自然に消えていった。あの斜面に入ると猿の呪いがかかる。子供たちの間でそんな噂が広がった。子供たちにとって斜面は近道から汚れた地になってしまったのだ。しばらくして友達の葉山くんがあの斜面に行こうと僕を誘った。葉山くんは活発で気の強い子供だった。斜面まで来ると、呪いなんかあるか見とけよ、葉山くんはそう言うと立ち小便を始めた。かつて猿の死骸があった位置からアンモニア臭のする湯気が立ち上った。数日後、葉山くんと橋を渡っていた。そう、あの汚れ地の上にある橋をだ。キッキキーと後ろから何か動物の鳴き声のような音がした。びっくりして振り返ると、葉山くんがドリフターズの怒りや長介の顔真似をしていた。白目で唇を下に突き出し、歯をむき出している。なんで怒りや長介の真似なんかしてるの、奇妙に思い葉山くんに尋ねた。キーと野生動物のように鋭く葉山くんが鳴いた。とても人間が出せる声とは思えなかった。葉山くんがいきなり跳ねた。まるで機械体操の選手のように鮮やかなバク転を見せた。葉山くんの体は綺麗な弧を描き、ゆっくりと橋の下へと消えていった。恐る恐る橋の上から下を見ると、葉山くんは仰向けに倒れていた。少し平べったくなった葉山くんの胸からは肋骨が突き出ていた。即死だった。葉山くんは事故死ということになった。葉山くんのお葬式で、葉山くんのお母さんのすすり泣く声だけが静かに響いていた。その声が今も耳から離れない。 上モンキーダイブっていう題名の話でございました。で次最後今日第50話目ばあさんの予知夢っていう題名の話で、米屋さんの話です。ここ10年ばあさんが予知夢を見ているということが発覚しつつある。うちのばあさんは学校の成績が常にトップで都会で働くのが夢だったが、ばあさんの親がばあさんを田舎に置きたかったため断念。ばあさんは都会で働きたかったと今でも言う。ただの憧れのあまりか、ばあさんは夢の中で都会の会社で働く夢をたびたび見るようになったらしい。その夢の内容が、綺麗な部屋に皆が小さな画面に向かってパチパチと叩いてる。多分高級なタイプライターで二つ折りに本みたいに畳める。夜遅くでもなかなか帰れない日が続いて、上司に訴えたら はけんとかいう人を雇ったと言った。珍しい名前だと思った。同僚がパナハラパワーハナとかいうものでノイローゼになった。みんなで相談しようとか録音しようとかいう。その録音機がすごく小さくて驚いたわ。スマホはどれがいいかと語り合った。スマホは電話なのにビデオも見れるものらしい。これらの夢の話は私の母が子供の頃から聞かされていた。45年以上も前、私も聞かされていた。派遣はおそらく派遣社員。折りたたみのタイプはノートパソコン。パワハナはパワハラ。スマホはスマートフォンだろう。未来の社会の片鱗を夢を通じて覗き見していたのだろうか。ちなみにノートパソコンを買ってみせたときは夢と一緒と大喜び。いまだにばあちゃんは夢の話をしてくれる。最近はシート PC とやらをクリアファイルに挟みとか、ゼリーの冷蔵庫という話がよく出てくるが、予知夢かどうか分かる日が来るかも。以上ばあさんの予知夢っていう題名の話でございました。はい、ということで、16話目から50話目まで、今日はやりました。残り50話ありますが、ぼちぼちやっていきたいと思います、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルは、またアップするので、もしよかったら落として聞いておくんなました。あとスレの方でなんだっけな、これがアップされてないっていう情報があったので、百物語の2010とか、長安の、なんだっけな、なんか作品って言っても、なんか、賞に選ばれなかったやつかな、の作品とか、怪談バカ一台のサイトに載っていた、ブログかなに載っていたやつとか、回録ってなんか2010年の3月にやったやつとかがアップされてますんで、もしよかったらそっちも落としてみてくださいということで、この辺で終わりにします。ですね、最近ごめんなさいね、自分全然見てない中で久しぶりに見たらしっかり更新されてて、すごいすげーなと思うと同時に非常に何も言ってないのにありがたいなと思ったんですけど、なんだ履歴、その自分のその読んだものを、表にしてこう 表にしてあるんですけど、そのそれが常にそのなんだろうな、アップデートされていってると。しかもかなりもうすぐにほとんど期間を空けずにですね、最新版にアップデートしてくれてる人がいて、非常にありがたいなと思っております。本当感謝感謝です。だからそういったことは最近ちょっと言ってなかったので、ちょっとさすがにですね、ちょっと放置気味だったら申し訳ないんですけども、なんかバケモンですげえなと思って、もうすげえなっていうのはもうとにかくね、よくここまで本当に打ち込んでくれてんなっていうくらいすごくてですね、もうなんか申し訳なさすぎてね、すごすぎて、なんですけども。で、885、読んだものリストってどこにあんのと。読んだものリストっていうのはですね、ちょっと待ってくださいね、もう貼りましょうか。てか読んだものリストとかはですね、確か自分の掲示板のローカルルールのところにも書いてませんでしたっけね。でニコニコのコミュのところにも書いた記憶がありますし、録音ファイルの場所とか、なんだっけ、このなんだ、読んだものリストっていうのかな、っていうのは基本的には、なんか確か俺アップしてたと思うんだけどな。あ、読んだものリストは俺書いてねえのか、掲示板今見たけど。録音アップしてるとこは書いてて、あ、俺 N ドライブとかも消さなきゃな。こんなんあってもしゃあねえな、これ。もうあんまりここはいじってないんだよね。ああ、貼っとかなきゃな。書いてないな。貼ってねえな。なるほど。ですね。エクセル表みたいな感じでなってるんですけども、ちょっと今貼りますけど、でちなみにうちの掲示板 H 抜かないとダメなんで、 H は抜いてますんで、 H 最初入れてくださいね。センブラで見てたらそのままクリックすれば飛ぶんですけど、ちょっとはい、でですね、エクセルファイルみたいな感じなので、下側がシートがいっぱい別々に置いてあります。全朗読リストっていうやつもあるし、企画&コラボっていうやつもあるし、2006年7年9年10年8年11年12年13年師匠シリーズってなんかシートが分かれてます。すげえです。で、日付、タイトル、タイトルのひらがなで、なんていう読みかっていうのも書いてあるし、シリーズ、例えばそのなんか師匠シリーズだったら師匠シリーズとか、なんかのシリーズもんなのかっていうのも書いてあるし、で冒頭部がなんていう冒頭、その話のスタートなのかっていうのも書いてあるし、ニコニコ動画にアップされてる場合はニコニコ動画のそのなんていうんだ、SM なんなんなんなんっていうそのあれがつきますけど、その番号が書いてあるし、で録音タイトル、録音ファイルのタイトルも書いてあるし、で、その作品の出典も書いてあるし、作者も書いてあるし、媒体も書いてあるし、媒体例えばプレステだったらプレステとかね、サウンドノベルとかで、備考欄に、はそのなんかいろいろと、音声不調により朗読なしとか書いてあるやつもあるし、っていうかなんかすげえんだけど、ね、何なのこれっていうぐらいもうすごいよ本当。で既読日とかもあるからね、既読日123って書いてあって、すでに読んでたらその日はいつだったのかって、その自分さ間違えてそのもう忘れててさ、2回読んだり3回読んだりしてる話もあるから、その既読日っていうのもなんかね、欄が作ったって書いてあるんですよこれ。パネーね。俺こんな、俺自分自身のことなのにこんなまとめ絶対できないよ俺。 でさ、すげえのがさ、今ちょっとパッと見たらさ、もうさ、ばあさんの予知夢とかが更新されて入ってるよ今日の読んだ分全部入ってる。5月31日として、多分よ、あの聞きながらもう打ってくれてんだなこれ多分。ああ、半端ねえねこれすごいね。もう、あ、なんだろう、1日後とかじゃなくて、もうあのリアルタイムにあの最新版に打ち込んでるよこれすげえ、マジかよ、びっくりした今。最新版がもう打ち込んであるわ、5月31日で、半端じゃねえ。だからね、この表を見るとね、俺配信何回ぐらいやったのかっていうのが大体わかる。あの、自分録音ファイルをアップ、なんつうの、録音しだしたのが配信始めてから確かね 4,50 回やってからだと思うんで、この配信日、まあこれがね正直アップしてるファイル全部じゃないので、これが全部ではないんだけども、まあ大半ではあるんだけど、だから全朗読リストの配信年月日をこう総としてこうバーッと見たときに、ね、何回やってるかっていうのは大体わかるんだろうと思う。プラスそこに 4,50 足せば、かなりその本当に配信した回数に近い回数になるんじゃないかなと思うけど、まあ、数えたことねえけど、だから自分900回ぐらいつってるんですけど、多分ねあんまずれてねえと思うんですけどね。まあそんな感じ、 ずれてないと思ってるだけで、 あれだけど、ずれてんだろうけど大幅にまあ自分はもう分かんないんで、そんぐらいやってるっていう。まあ1年やればだいたい多分週1ぐらいでやってるから50回ぐらいかなみたいな感じで50ずつ足してただけだったから、途中からだからすごい適当なんですけど、はい、ということで、やめましょう、はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました、はい、終わりにします。じゃあこれで、またタイミングが合えば聞いていただけたらありがてえということで、お疲れさした。ほいじゃあ、おやすみなさい。ではバイバイ。